ののさんのボストン通信15というわけでこのコーナー始まりました。アメリカボストンと大阪千日を本局を結ぶインターネット中継の、
はい、
もう今回で15回目になりまして、はい、あ、今お伺いが出ましたが、ね、アメリカボストンののさん元気ですか？
寒いですね、こちら本当に。なんか秋も本番という感じで、日本で言うともほとんど冬ぐらいの寒さになってきました。
はい。
はい、
今、インターネットで見ると18度で湿度が 59% って書いてましたんで、うん、まあ、やっぱりもう秋から冬に移行してる感じがしますね。
今日はまたその、中継の会場が、野々さんの設定ですごいとこ行ってるんですよね。
ちょっとやっぱ音違いますよね。
ちょっと広がってる音がね、うん、そんな感じ。
野々さん今どこ行ってはるんですか？
今ですね、ボストン、ケンブリッジのハーバード大学の敷地の一角から、スカイプで伝えております。
いやいや、もうなんかこの JOBBB 始まって以来の聖地みたいなところが、生中継というか。
先週ね、ボストンの名前も、MIT は1回ぐらい出てきましたけど、野々さん、じゃちゃんと行ってはんのかなって心配してるリスナーさんもいてたと思うんですが、今日はまあそういう方の声にもお答えする形で。
ねえ、ハーバードの境内と別に神社じゃないんですけども、なんかそう言いたくなるようなところですよね。
初めてですよ、野々さん。外からって。
そうですね。ボリビアじゃないですね。ウユニ塩湖以来ですね、これ多分、外でやるのは。
車の上から、川口江海さんみたいな格好で写真撮ってあったやつでしたよね。
そうですね。その後に、潮のホテルの中から一回、暖炉の横で、
狭いスペース、
夏にもかかわらず、暖炉の横で一回スカイプで繋いで、
お話しさせていただいた
こと。そうそうそう、Wi-Fi の奪い合いがあったというところですよね。はい、あ、そうか、ほぼ生中継です。
まあ、ただあの時は屋内でしたでしょ、
うん、そうです。
今日はね、皆さん、完全に野々さん今外にいますから。
はい。
芝生の上で放送です、
ね、
は
い、
今日は。
すごいですよね。しかも、ハーバード大学の椅子に座って。
いや
もう、野々さん、これ別に大学の許可を得んでもいいんですか？
そんなのいらんやろ。
いりませんか？
今も勝手に臨時放送局を開設して、やえしてますよ、ほとんど。
やえっていうか、
テントは張ってないですけど、
そうそう、
野々さん外でパソコン持って、今ちょっと収録前に、どんな環境で放送されてるのかっていうのを、ね、見せてもらったんですけど、
感動しましたよね。
もうね、ほんままさにハーバードでした。
でしたね。しかもこのなんちゅうか、メープルシロップみたいなね、はい、ああいう木が真っ赤になった、その葉っぱまで拾ってきてくれはりまして、
そうです、
ね、どんな大きさですか言ったら、顔の横置いてくれはったんですけども、
大きかった。
かの大きな葉っぱが今、うん、ボストンの、
そうですね。
ね、校内にあるんですよね。
はい、子供の手よりも、はい、大きいぐらいの、
うん、
大きなカエデなので、
はい、
やっぱり日本よりも二回りぐらい大きい感じですかね、これ大きさで言うと葉っぱが。
ねえ、しかも色もまた二回りぐらいこうなんか激しい赤い色してるという。
ものすごい色して濃かった。
びっくりしました、
ね。そうですね、濃いですね、すごく赤っていう感じで、なかなかこの深い赤は日本で見ようと思うと、
ね、
本当に紅葉のすごく有名なところに行かないと見られないような感じの赤が。
僕ね、島根県
キャンパスの敷地内にありますね。
そうそう、島根県行ってたんですけど、島根県の
どちらですか？
島根県。
あ、島根の出雲大社行かれたんですよね。
そうなんですよ。でね、まあその並びで足立美術館っていうとこ行ってきたんですけど、そこ横山大観の絵がいっぱいあって、で、屏風絵でね、ものすごいもみじの絵があるんですよ。ものすごい真っ赤な。
うん、
で、まさにね、その横山大観の描いたもみじの色の、あれでした、メイプルでした、
うん、
葉っぱでした、うん、さっき見せてもらったのは。
そうですか。
それぐらい赤かった。
横山大観とボストン、ケンブリッジがつながりましたね、今話が。
まあなんかボストン美術館にね、
はい、
日本の美術品がたくさんあるっていうこともありまして。
ああ、聞いたことあるんです
ね。また野々さん、時間があったらボストン美術館もちょっとチェックしてくださいね。
そうですね、ボストン美術館、はい、すごく興味があって、一回だけ行ったことあるんですけども、はいはい、こちらに来る際に、ある人のアドバイスで、夏の間行くなと。
はい。何ですね。
で、夏の間はボストン美術館行かんでと、インドアは。
そう言ってましたね。
というのは、はい、冬がものすごい寒いので、
はい、
冬、なかなか外でアウトドアのことできなくなってくるんです
ね。まあ、
冬とかって
な
ってますけども。だから、おっとけと、そういう、
屋
内で鑑賞できるようなものは。
なるほど、なるほど。なんか僕、この前、ちょっとテレビ見てました。テレビの知事なんですけども、岡倉天心さんが、ボストン美術館のなんか、東洋部の部長をしてはったという こともあったりして、非常に海外の美術館では日本とか東洋のものがたくさんあるという、うん、ことでしたですね。
野呂さんだから今、まあ、もうそろそろ冬じゃないですか。
そうですね。
ということはもうまた行かれるってことですか、ボストン美術館に。
まあぼちぼちね。もう少し。
そうですね。もう少ししたら行こうかなっていう感じで、あの、考えてはいますね。はい。
ぜひ、ぜひ行ってください。
あの、美術館だけじゃなくて、あと、ボストン交響楽団も、あの、なんていうか、秋から、あの、ボストンの中心街で活動してますんで、それもまた行こうかなというふうに。
あ、じゃあ、まさに芸術の秋ですよね。まあ、食欲の秋とか、読書の秋言いますけど、まさに芸術の秋。
そうですね、はい。
まあまあ何回か後にこういう特集やってもいいですよね。
そうですね。
野呂さんの案内で巡るボストンの美術館とか芸術エリアとかいうことで。はい、
で、野呂さんもう3ヶ月から4ヶ月目に入ろうとしてるんですけど、そちらのボストン生活、もしくはハーバード生活、MIT 生活、どうなってますか？
まあなんかその状況的に、その勉強の難しさとか、あの英語の、壁というのは全く変わっていなくて、
うん、
あの、なんだ状況変わってなくて、まあ、辛い状況というか、あの、厳しい状況が引き続き続いているんですけども、あの、今週ちょうど3連休ありましてですね、
はい、
日本も3連休だったんですよね。
3連休だったんですね、休む人はね。
あ、本当ですね。
うん、はい、まあ、私らは効果、効果関
係ない。で、あの、アメリカも、はい、あの、コロンバスデーって言ってですね、あの、月曜日が土日にくっつける形で月曜日が休みだったんですね。
なるほど、はい。
で、安全保障の授業、あの、MIT の安全保障の授業、月曜日なので、はい、今週なかったんですよ。
あ、まあ、よかったっていうのか、残念やったというのか。どっちになるのか、ちょっと。
絶対、こんだけ気が楽な週あるのかっていうような感じで、あまあ、そんな、あの、ただの先延ばしで、あの、この収録が終わって、また数日経てば、来週の月曜日には授業があるので、2週間ちゃんと勉強してきたかっていうことで、あの、結局まだ厳しい現実は待ってるんですけども、あの、いずれにしても、その、あの、コロンブスですね、有名な、あの、アメリカ大陸を発見した、という、その、コロンブスの到着を祝う、
なるほど。
祝日が、うんうん、あるんですね。
でした。そういう話をね、あの、ラジオでも言ってましたね。アメリカ大陸の一部に到着した、初めて到着したというようなことで、それがそのコロンバスデーですよね。
まあ、それは何ですか？
コロンバスデーという休日の、うん、一つのテーマになってたわけですよね、3連休の。
あ、そうですね。はい、ちょっと調べると1492年、はい、1492年、めちゃくちゃ前ですね。はい、1492年の10月12日に、
はい、
あのコロンブスがアメリカ大陸に到着したと。
あ、
はいはい、
で、
それを、まあ、当初は、まあ、その日だけだったみたいな、あ、その日を、あの、その後祝日にしたみたいなんですけども、その後、まあ、日本の、あの、祝日みたいに、まあ、月曜日にですね、3連休にすると。
なるほど。
いうことがもう長らく続いてるみたいなんですね。
ああ、まあ、これがこの前の話じゃないけど、中国とはちょっと違うとこですよね。まあ、こちらは3連休。
そうです
ね。3連休になったということですよね。
まあ、偶然ですよね、はい、アメリカで12日、10月12日に休み、祝日で、日本も10月10日が体育の日で休み、で今年は偶然、日本は10月10日が、まあ、土日月の月に入ったので、
はい、
10日がまさに休みだったっていうので、やっぱりアメリカも日本も、秋になれば活動しやすいというか、なんかみんなの心が躍るみたいな感じになるんですかね。
まあ、
はい、
それで、どうぞ、どうぞ、はい。
マーク先生に週に1回引き続き、はいはい、ご指導いただいてるんですけども、
懐かしい名前です。
この、はいはい、コロンバスデーっていうのはなんか最近アメリカで、やっぱこの名前良くないんじゃないかっていう声があってですね。
お
う、うん、
っていうのは、その、まあ、アメリカ大陸を発見したっていう話なんですけども、
はいはい
はい、まあ、元々ね、住まれてる方がいるわけなんで、
いわゆる先住民。
発見したっていうのは、かなり一方的な話ですよね。
そうですね。その通りです。はい。
で、その昔インディアンと呼んでたのを今ネイティブアメリカンというふうに、はい、まあ、言い方を変えたりとかですね。
はい。
そういうのが、あったかと思うんですが、このコロンバスデーも同じくで、
はい、
インディジニアス・ピーポルズデー、ピーポルズデーか。
は
あ
は
あ、まあ、その、土着のとか先住のっていう、そのインディジニアスっていう、 言葉、
はい、
その日に読んだ方がいいんじゃないかっていうのが、あの、言われているというのをマーク先生が教えてもらいました。ああ、そんなこともあるのかと。
なるほど。まあまあ、当然っては当然のことですよね。
そうですね、はい。はい。ただ、でもやっぱりコロンバスの方がまだ、あの、認知度が高いというか、はい、周知されてますね。
なるほど、
はい、
なるほど。
はい、まあ、やっぱり人の名前ついてる方が愛着ありますよね。コロンブス会ったことないですけど、まあ、世界史でもよう出てきますんで。
なるほどね。まあ、そうかもしれないね。
そっちでコロンブスって支持高いんですか？支持って言ったらなんか大統領選みたいになりますけど、みんなよう知ってはります？コロンブスのこと。
コロンブスはもう多分これ、あの、祝日になってるぐらいなんで、認知度は相当なもんだと思うんですけど、アメリカの中では。
なるほど。
なんかそんなの聞きます、はい、僕コロンブス好きやねんとか。
それは。
いや、さすがに大学院でそんな話しないですよね、多分ね。
ちょっと、あの、程度は違うたような感じがするんです
けど。まあやっぱ世界一の、やっぱり大学ですからね。それなりにこう、話のレベルも高いということで。うん、まあ今ちょっとあの、
いや。もしかしたらしてるんかもしれないですけど、ちょっとその話はしたことないですね。はい、
まだあの、お友達にちょっと、コロンブスどう思うって聞いてください。
あ、ほんか、しょうがないこと言うの。そんなこと言うてるから、ノノさん忙しくなるんですよ。
ノノさん、あの、マーク先生との、その週に一度の出会いはどうでしたか？楽しかった？楽しいというか、どうでした？実りありました？
なんか、基本的には、その、チュータリングといって、英語の私の研究の論文の、まあ、手助けというか、してもらうような形でお願いしてるんですけども、まあ、まだ研究もその序盤ということもあって、どちらかというと、その、MIT とかハーバードの、授業のその苦しさですね、それをどのように、対処していくというか、自分でやっていくのかみたいなのを、まあ、励ましてもらってるみたいな、こう、精神塾みたいになってるんですよね。
なるほど、はいはい。
で、うん、で、今週の、今週というか先週ですね、先週のマーク先生の、うん、格言というか、うん、
はい、
英語のフレーズでですね、push yourself to learn something new every day。
うん、
まあ、毎日何か新しいものを学ぶように、こう、自分自身を、まあ、前進させるというか、まあ、前向き、前倒しというか、前のめりになりなさいと。
あ、なるほど。貪欲になると。
うん、はい、努力になれと。で、チュードレン、ドゥ、ナチュシュはいいと。まあ、子供は、自然にそういうことをやってるので、まあ、大人はやっぱり意識的にやらないとなかなかね、殻にこもってできないので、
なるほど、
まあ、ちょっと、半歩前に進んで、
はい、
何か新しいものを毎日、学んで、それをキープレコード、エンドオブ、まあ、キープレコード、まあ、ノーごとにつけなさいと。いうことで、で、いや、先生、その、僕は、この100冊ノートをつけてるんですって、それはええ。
お、よかった、
うん、で、まあ、100冊ノートっていうのは私が日本から持ってきたこのキャンパスノートに、毎日、いろんな人から聞いたこと、自分がやったこと、それから新聞のスクラップなり、領収書っていうかレシートですね、
うんうん、
全部、一箇所にまとめて記録しておるんですけども、
はい、
まあ、そこに何か学んだこととかですね、そういうのを書いて、この記録残していって、うん、実感しろと、その自分が成長しているのは。
ああ、なるほど。はい、成長の実感ですね。
はい。で、まあ、書きっぱなしにするんじゃなくて、1週間の終わりにそれを見返して、
はい、
何か覚えた単語とかですね、新しく知った、まあ、単語というとちょっと勉強っぽくなるので、
うん、
新しいその、学んだ文化とかですね、
うんうん、
そのアメリカの文化でも、国際感覚でも何でもいいので、
うん、
その学んだことを見返して、自分の成長をまあ感じて、自信をつけていきなさいというような話でした、今週。
ノノさん、別にマーク先生に教えてもらわなくても、ずっとそれやってましたもんね、はい、まあ、偶然ですけど。
そうですね、はい。
ということ
そうですね。まあ、で、まあ、改めて、ただその、見返してっていうのを、まあ、最近あんまりやってなかったら、まあ、これ JOBB の、収録前には割と見返したりするんですけども、ちょっと意識的に今週は、割と、つける頻度も、多くして、
はあ、
で、
うん、
見返したりして、うん、やってるとやっぱりちょっと、はい、精神的にはすごくいいですね。はい、まあ多分それ以上に精神的にフリーだったのは月曜日で MIT の安全保障の字がなかったっていうのが大きいと思うんですけど。
なるほど、これはね、まあやっぱりしんどいことで先延ばしもしたいし、ちょっと遅らしたい時ありますからね。なるほど。
ね、
よくわかります。もう非常によくわかりますよね。なるほど。
ノーさん、その見返してみてどうでしたか？ノート見返してみて。
ノート見返してみてで、そのマーク先生から他にも先週から今週にかけて一個教えてもらった面白いなと思った、アメリカと日本と その日米比較じゃないですけども、表現の違いのところで、
はい、
まあ私今やってること割ともう精一杯で、これ以上何かこの、例えば事業を増やすとかですね、
はい、
新たな負荷をぐっと高めるっていうのはちょっとなかなか難しいみたいな話をしていて、
はい、
で、日本で言うとお腹いっぱいっていう表現があると思うんですね。
はい。
もうお腹いっぱいでもできませんみたいな、
腹いっぱいって言うんですね。
感じだったんですけど、はい、うんうん、このアメリカですとどういうんですかっていう話になると、I am at full capacity とか、my plate is full って言ってました。要はお皿にも、いっぱいだという。
なるほど。
皿に対しての表現でするみたいですね、それは。
皿というのも出るんですか？
もうこれ以上持てません。うん。もうこれ以上持てません。これ以上乗せられませんっていうのを、まあ、日本でお腹いっぱいっていうのは、こう、プレートで表現すると、my plate is full っていう表現をするらしいので、あ、それは面白いなと思って、
面白いですね。
書き留めてます。はい。
これは面白いですね。皿というのと、日本でやっぱり胃になるんです、ストマックになるんですかね。腹いっぱいというのは。
そうですね。
皿
はい。だから、まあ食事っていうかね、同じように、まあこのプレートが果たしてその食べ物だけかってちょっとわからないんですけども、はい、まあ多分食べ物のイメージで、食べる前の状態で、手のひらに乗っている、うん、もしくは、まあ、プレートに乗っているので、もうこれ以上乗せられないっていうふうに表現するのか、
はい、
まあ、お腹の胃の中に入った状態を足して、もうお腹いっぱいだからこれ以上食べられない、もうこれ以上自分の中に何か入れるとかいうのは無理っていうのを、これ、まあちょっと違いますよね、この表現。まあただ言いたいことは一緒っていう。はい、
面白いですね、これ。
いや、その違いっていうのは、まあ考えてみたら、非常に大きなその文化の違いとか文明の違いがあるんかもわかりませんね。
まあもちろんこのマイプレートイズフルの前にはもう食べてるはずですけどね。もうすでに胃の中にはおそらく
ある程度はね。
ある程度入ってて、で、さらに食べれないということでは一緒なんですけど。
面白いね、この違いは。
なんかやっぱりこういう、あるでしょうね。アメリカ人と日本人の根本的な考え方のこう差異っていうのは多分ここに含まれてる気がしますね。まあわかんないですけど、
具体的
に
どう
あるかっていうのは。
野野さん、はい、マーク先生って深いですね。
そうですね、非常にやっぱり、なんか心に響くお師匠さんみたいな感じなので、
以前7本
やっぱり1週間に1回、その羅針盤をですね、ずれた磁石を整えに道場に行くっていうような感じで、大事にしてます、非常に、その時間を。
いや、本当、マーク先生のなんかウェイトが僕らの中でもごっつ上がってきて。なんかちょっとこういい意味での宗教家みたいな感じがありますよね。
ちなみに皆さん、ね、マーク先生はノノさんがハーバード大学に行く前のボストン大学の語学学校の担任の先生でした、
ね、
マーク先生、
ね、まあ、新しい手を上げる人があると思いますから、時々こういう解説を見るかもしれませんね。なるほど、
そうですね、はい。
いや、マーク先生万歳です。マーク格言ですね。
じゃあ野々さん、そのマーク先生も含めてなんですけど、そのマーク先生の時は3連休じゃなかったですよね。もちろんマーク先生も休むから、
どうでしょうかね。マーク先生そのレイオフされたという話だったので、
ああ、そうか、
3連休、まあ他にもなんか教えてらっしゃる、臨時で教えてらっしゃるみたいですけども、ただちょっと3連休そのマーク先生がどうされてたのかわからないですけども、
それはそこまで
私はもう完全になんていうか、ちょっとそういうノート見返したりとか、あと、まあ、中身にはちょっと、少し遠出をして、
はい、
過ごしてました。休日っていう感じでしたね。
は
い、
よかった。それ、なんか、その辺も、もしよければ、その、野呂さんの3連休の一端を、ちょっと我々に味わわせてほしいんですけども、なんかお祭りかなんかあったんですかね。
ありがとうございます。
はいはい。
3連休の中身なので、うん、日曜日にですね。
日曜日、はいはい。
クランベリー、
は
あ、実ですね。クランベリーの収穫のフェスティバルというか、まあ、お祭りがあるというふうに聞いてたんですね、はあ、以前から。
そうです。なんかそれ、美味しいもんですか、クランベリーっていうのは。
クランベリーは日本だと多分クランベリージュースとかクランベリージャムみたいな形で、結構、好きな方おられるかと思ったら、結構ブドウに近いような色で、赤というか紫というか、そんなで、ちょっと酸っぱい感じの、クランベリージュースっていうのが、割と、なんかおしゃれなカフェに行ったりすると、飲めたりするんですけども。
ああ、それがほとんど、はい、例えば日本で言うたら、みかん狩りとか栗拾いみたいな感じですね。
あ、それで言うとね、あれなんですね、こちらではアップルピッキングって言って、リンゴ狩りみたいなのがあるんですけども、私の行ったそのクランベリー収穫祭は、
はい、
いわゆる見学者が収穫を、まあ、する させてもらえるコーナーみたいなものも今年からなんかできたみたいなんですけど、基本的にはその、
はいはい、
農家の人が収穫しているのを見るという、そういうイベントなんですね。
あ、そうですか。そうです。収穫を見るんですか。
はい。
はい。まあ、その辺ちょっと。
ちょっと、みかん狩りとはちょっと雰囲気違いますよね、そうすると。
あ、わかりました、わかりました。
はい。
日本で言うたら稲刈り
の。
どうぞ。
そうですね。日本で言ったら稲刈り見に行くようなもんですね。はい。
わかりました。よくわかってきました。はい。
はい。で、これ年に1回しかその収穫祭っていうのがないと。
はい。
一般向けに公開してる収穫祭ですね。はい、大規模にやっている。
はい。
はい。で、ボストンから車で1時間ちょっとぐらいのところに、ウェアハムという町があるんですけども、そこで大々的に割とそのクランベリーの栽培と、収穫をやっていると。まあ、クランベリー農家がいるということですね。大きな田んぼがあって。
なんと、野呂さん。野呂さん。
はい。
今、よっちゃんがですね、はいはい、うちの冷蔵庫からクランベリー出してくれました。
あ、クランベリーはその、現物ですか、それともなんか、
現物。
ジャムとか飲み物か。
現物とその、あ、入ってた袋がありましてね。
あ、なるほど。日本でもじゃあ、割と、あれですね、流通してるというか。
ドライフルーツですね、ノノさん。
ドライフルーツやって、これ。あ、ちょっと食べてみようか、言ってね。
はい。
なんか出してみますね。
ちなみに、ノノさんのブログに結構詳しく書いてますんで、皆さん。
はい。
JOBBB のホームページから、また、リンク貼ってますんで、見てください。
ちょっとかじってみます、ノノさん。
はい。
はい。うん。甘い。
うん。甘酸っぱい。
それ多分、ドライになって、てるか、うん、もしくはどこか加工の過程で多分甘くなってるんですけど、うん、元の実というか、実自体はね、結構、なんていうか、苦いというか、あ、全然甘くなかったですね。
なるほど。
食べたところ。
あ、そうですか。
あ、これ砂糖入ってますわ。
砂糖入って
る。砂糖入ってますわ、野呂さん。おっしゃる通り。
まあ、まあ、しかしちょっと帰って食べてますと、気分が出ますね、これ、うまいこと。よちゃん、探させてくれてよかったです。
見事なサポートですね、それは本当に。
ねえ、なんか、
向こうでガサガサやってるな、言うてね。
なかなかいいアシスタントですよね、あの人もね。
ぜひ、よっちゃんのお料理コーナーでクランベリーを使ったなんか、料理をやっていただいて。
ああ、ですね。
いいです。アメリカとこう繋がったりしてね。面白いです。
アメリカ向けだけにね、収穫祭行ってきましたかとか言
う
たりして。
野呂さん、なんでそのクランベリーの収穫祭行ったんですか？それなんかきっかけあったんですか？
いや、先ほど申しましたように、そのクランベリーの収穫がちょうどこの時期なんですけども、
うん、
その、大々的に、フラッと行って、その、収穫の様子を見られるイベントっていうのが、年に1回の、その、連休だけなんですよね。
なるほど、はい。
で、そう聞いてたんですね、以前行った方から。
はい、はい。
なので、私1年間しか滞在しないので、二度と同じ時期、同じ季節を味わえない、もしくはイベント、1年限りの、1年に1回限りのイベントっていうのはもうそれを逃すともう二度と行けないので、まあ、これはちょっと行っとこうかなと。
は
あ、MIT の安全保障の授業もないし、
なるほど。
何回も言うし。
何回も言ってますね、もう。
で、
はい、
で、クランベリーのその、産業っていうのがなんか、もともとマサチューセッツ州ですね、このボストンが。マサチューセッツ州で始まったと。
あ、そうですか。
いうこと。
はいはい。
らしいんですね。まあ、持って帰ってきたパンフレットによりますとですけど。
はいはい。
で、非常に行った方に聞くと、非常に一見の価値ありということなんで、3度目のジップカーですね、シェアカーというか、を予約して。
はい。
行こうと、
はい、
企画したんですね。で、友人を誘って。
はいはい。なるほど。はい。
で、ジップカーってほとんど5人乗りの車なんですけど、いわゆる普通の車ですね、コンパクトカーっていうか、5人乗りの乗用車が多いんですけど、
はい、
まあ、ちょっと7人乗りを借りようとして、ミニバンタイプを借りたんですけど、
なるほど。ほうほうほう。ほう。
だいたい1日丸々借りて、132ドルぐらいだったので、まあ1万3000ぐらいですね。
なるほど、はいはい。ああ、そうで、賃貸料ですね、これはね、はい。はい、
そうですね。で、5人乗りのやつは、家から歩いて、本当に2、3分のところに3台ぐらいとかで、結構割と、ジップカーでも5人乗りがもうほとんど9割ぐらいで、
はい、
あるんですけど、なかなかこっちのこのミニバンタイプが家の近くになってですね。
はい。
で、15本ぐらい、ジップカーに乗ってわざわざ買いに行って。
おー。なるほど。
家からジップカーで、その、 すみません、ジップカーじゃないですよ、ウーバーですね、失礼しました。
あ、ウーバー
ね。だから、家からウーバーで15分ぐらいかけて、ジップカーの、その、
はい、
ミニバンタイプが置いてるジップカーのステーションまで行って、で、そこで借りて、まあ、ウェアハムという、その、ところに向かうと。
ああ、ウェアハムってのは土地の名前ですね。
はい、あ、その、町の名前ですね。
はいはい、はい。
ウェアハム。で、これも前、もうこ、土曜日と日曜日に、この収穫祭があったんですけども、
うん、
その友人の、まあ、予定というか都合で土曜日行けなかったので、日曜日しかもう残されてなかったんです、ね、最後の一日と。
はい。
で、はい。で、日曜日を逃すと本当にもう一年後までそれやってこないということなので、もう日曜日決め打ちで行こうと思って、そのジップカー、ミニバンタイプも予約して朝から取りに行ったんですけども、あいにくの雨で。
あら、うん。うん、
はい、もう雨っていうか雨のレベルじゃなくて大雨、嵐、
うわ嵐ですか、なんと、はいはい、
はい、でもこれどないしようかなと思ったんですけど、うんうん、まあ、しかしそのジップカーも予約しててキャンセルしたらまたキャンセル料取られるんで、
なるほど、
はい、
これはもう強行軍で行くしかないなと思って、
はい、
とりあえずジップカーを取りに行ったんですね、私一人で、
はい、ご苦労さんです、うん、はい、
で、その7人乗りのミリバンタイプっていうのは、そのオデッセイですね。日本のホンダのオデッセイで。
あ、はい。
で、私、家の実家の車が、オデッセイなんで、乗り慣れてるんですよ、オデッセイは結構。
うん。はい。
もしもし。
もう、聞こえてます。大丈夫です。
大丈夫ですか、
はい、やってください。
で、でね、ただその左ハンドルで右側通行とね、まあこれは注意せなあかんなと思って、
うん、
その友人たちを迎えに、
うん、
しばらく走ってて、
うん、
ちょっと車線変更しようかなと思って、パッとこう、主軸、まあ主軸も日本と違って左側にあるんですけど、レバーがですね、
はいはい、
で主軸出してパッと右側に寄ろうと思ったら、サイドミラーがないんですよ。
ありゃ、なんでですかね、これ。
その時に気づいた。
ああ、びっくりしましたね。
走り出して10分ぐらいして気づいたんですけど、サイドミラーが完全に盗まれてまして。
あ、盗まれてたんですか。はい。
右のサイドミラーなんで、アメリカでいうところの運転手と逆の、助手席側の方のミラーですね。
はいはいはい、はい。
これがなくて、もうただでさえ、まあ、左ハンドル、右側通行、あらゆる悪条件が揃ってるんです。しかも、右サイドミラーがないっていう、こう、どんだけ負荷かけてくんねんっていう感じで、ちょっと始まってですね。
ちょっと嵐もきついし、雨も降っているということですよね。
はい、
ああ、
はい。
うん。
で、これ、あげくの果てにこれ警察とかに止められたらめちゃくちゃめんどくさいなと思って、
ね、
もう、その収穫祭どころじゃないなと思って。
ですね。えらいことになりましたね。はい。
そうなんですよ。ほんで、その友達迎えに行って、その現地の、まあ、マンションにいたその人に、その聞いてみたんですよ、この、果たしてこの状態で走っていいのかと。
うん、
これ日本やったら多分整備不良で止められますよね、これ。
でしょうね、はい。
だけど、これ今更そのミニバンタイプの車が少ないので、これを手放すともういけないんですよね、完全にその収穫祭に。
はい、はい。
足がないというか、公共交通機関でも行けない場所なので、行けないことはないですけど、相当、かなり難しい。乗り継いで、しかもかなり待ってみたいな感じなので、基本的には車で行く場所なんですね。で、かつ、その7人乗りのミニバンのジップカーがそんなにないと。うん、3連休でレンタカーも結構出払っててないと。だから、この、右サイドミラーがないオデッセイを手放すと、もう、この計画自体が頓挫するんですよね。
うん。すごい
さあどうするか、さあどうするか、野々さん。
うん、
で、そのマンションの人に、
はい、
これ、右サイドミラーないんだけど、これ、走っていいのかっていうふうに言ったら、この彼が何、うん、まあ僕の英語が多分あんまよくわからなくて、何言ってんねんって言って、まあ確認してもらったんですよ、一応。私のその車の状態を。
はい。
ほな、右サイドミラーないんかと。
うん。
うん。
うん
うん、ビーケアフォルトって言って、それで終わりましたよ、もう。
ああ、注意せえってことですね。
まあ、注意していけと。
なんとなあ、まあ、おおらかというのか、ちょっと、すごい、その辺の神経ごっついですね、太いですね。
さすがアメリカ人。
そう。 あともう一つ問題は、これ、リップカーを私がもし返した後にですね、これ乗っていって返した後に、次のドライバーが、いや、これ、右サイドミラーないと。ほんで、前乗ったやつが、事故ったんじゃがみたいなことになると、めんどくさいので、一応、このジップカー側のこの会社側に通告しておかないとダメですよ。私じゃないというの。
なるほど。はい。
それもまあ、電話してですね、僕じゃないというのを、こう、伝えて、ところで、そのジップカーさんと、この車はそのまま乗っていいのかって言ったら、はい、全然問題ない。
そんなあれやろ。
言ってたので
。えらいことで、両方から突き放されましたですね。ビーケアフルで。
そうなんですよ。ビーケアフルと、問題ノープロブレムみたいな。まあ、プロブレムあるやろみたいな。大ありやろと思ったんですけど。
これいいですね。この二つの言葉を使いましょう。これから。ビーケアフル。
ノープロブレム。これよう使いますけどね。海外旅行なんかでも。へぇ
いや、運転する側としてはやっぱり、まあ、日本車で仮に左ミラーないと結構辛いですよね、野野さん。
いや、それやっぱり一番大事なね、そのミラーの中でも結構大事な方じゃないですかね、
そうなんですよ、左ミラー、日本車の場合
は、ね。もちろん、どのミラーも大事で、ですけども、うん、たまに物をたくさん乗せてセンターミラーが、バックミラーが見えないこともありますし、まあ運転席側の近くはね、すぐ近くなんで、ちょっと見れば、はい、まあわかるんですけど、まあ運転席から一番離れた助手席側の、アメリカで言えば右側の、はい、日本で言えば左側のサイドミラーって結構大事ですよね。
それが be careful, no problem で済まされるってアメリカってすごいですよね。
しかしもう、ノーさん、どうしようもないね。
お前ね、これ逃したらって感じですよね。
そうなんですよ。で、もうこれはもう、シャーナも行くしかないなということになって、結局もともとの、当初の予定、出発時刻より1時間以上、そんなすったもんだで遅れてですね。
はい。はい。
で、運転したと。
あ、そう。
で、初めて高速乗ったんですけど、
お怖いな。はい。
怖い、まあ、怖いな、確かに。いや、右ミラーないから怖いな、確かに。
うんうんうん、そうですね、右ミラーないんで、その友人に、常にね、鏡の役目を果たしてもらって、ちょっと。
なんとミラーマンですね。
そう、はい、ミラーマンを助手席に座らして、行
った
んですけど。
これは、しかし、かなり、まあ、スリルのある旅でしたね。
はぁ。そうなんですよ。で、前の日米比較の続きなんですけど、アメリカの高速ってどんなもんやろって、これ初めてなんで、いくつか発見があったんですけど、一つは、タダなんですね。
まずフリーですか、お金が。
まずフリーなんで、高速のいわゆる乗り場っていうのが、本当になんか、バイパスハリみたいな感じで、全然そのインターみたいなのないんですね。料金所みたいな。ゲートがないんですよ。
はいはいはい。
一般道から普通に、まあもちろん脇にはそれるんですけども、一般道から何気なく、入っていくというか、で、出るときも別に料金取れないし、どっか途中で止まることもないんで、ノンストップですよ、もう、基本的には。
ほー、そうですか。ちょっとその辺もこう、まず感が狂いますよね。
ちょっとね、右サイドミラーないわ、雨降ってるわ、
はい、
全然止まるタイミングもないわね、結構これ、もう運転するしかないっていう状況をひたすら続くっていう感じ
で、ね。ということは、野呂さんね、ということは野呂さん、アメリカの車には ETC カードになるものはないんですか？
ないですね、見なかったですね、そういえば。
いや、日本やったら、まず ETC 入れて、なんか、ETC カード確認しましたみたいな声聞いてから高速乗るじゃないですか、うん、まあ、元気に払う人もいますけど、それがないんですか、アメリカ
は。はい。少なくとも私が今回移動したボストンの中心部からそのウェアハムという南の方なんですけども、1時間ちょっとぐらい高速運転してたんですが、その間には必要なかったですね、一切。お金払うタイミングがなかったので。
これやっぱドライバーとしてはものすごく嬉しいですね。
そうですね、まあどこでも行けるっていうか、まあ、ジップカーじゃなくて自家用車持ってる方は本当に多分、いろんなところに車で行くんじゃないかなっていう感じしましたね。
羨ましい。
これ、しかし、まあ、これからこんな話何やるけども、高速ってやっぱり、速度速いんですか？
速度速いんですよね。これ、やっぱり速いし、なんていうんですかね、これ二つ目の気づきなんですけど、はい、なんか、ものすごい危ないなってずっと思って、なんでこんなに走りづらいんだろうかって、まあ、雨降ってるのはわかるんですけども、日本で雨降った状態で高速なんか何回も運転したことあるので、で、しかも日本で一番、運転が難しいとされるですね、大阪の環状線とかを運転してきた はい、見なので、あの別に行けるやろと思ってたんですけど、すごいなんかね、こう運転しづらいですよ。で、何かなと思ったら、あのね、道路の、あの水はけが悪い。
ああ、そうですか。道路、路面も悪いんですね。
はあ。水がね、あの全然はけてないので、すごい水しぶきが上がりまくってるんですよね。
うわ、これちょっと 何かこう気色悪いですね、
まあ、特に大雨というか嵐やから分かりましたね、これが
バーン、はい、だから降ってくる雨だけじゃなく、降ってくる 上からの雨だけじゃなくて、その地面で溜まって車でこう、まあ、巻き上げられてる雨っていうのがもう霧みたいになって、まあ目の前に立ちふさがるという感じなんで、
なんかスピードボートに乗ってるみたいな感じや、うん、はい、どうぞ、すいません、
はい。で、気になって、その、日本の首都高のホームページ見たらですね、日本のやっぱり、その、高速道路は最近は、
はい、
やっぱり雨の日に、その、水の飛び散ったやつで視界が悪くなるのを防ぐために、
うん、
高機能舗装というか、
は
ぁ。水はけがいいよくしてるみたいですね。やっぱり中に隙間を入れて、水はけをよくしてるみたいですね。
なるほど。透水性っていうのがそんな、舗装してるんですね。
そうですね。水しぶきの発生が、あまり、
はい、
まあ、低減されるというか、あまりないようにして、
はい、
で、運転手は運転しやすいようにしてるみたいですね。やっぱりそういう工夫があるんだなっていうのを、日本にいた時はあんまり思ってなかったんですけど、こっちの水はけの悪い高速を運転して、日本の高速道路の道の凄さというか、ドライバー目線の道路をですね、知りました。
やっぱり、はい、お金取るだけのことはあるという変な言い方になりますけど、
まあそういうことやな。
ね、まあ今頃道路公団とか喜んでるでしょ。よう言うてくれた、言うて。
まあ見えない道路というかね、そういう裏方の方の。
あとそういうと、まあ雨の中っていうか水の中走ってるような感じで、慎重に運転しながらスピードを上げていくと、何キロぐらい出るんですか、向こうは。
これがですね、メーターもマイル表示なので、
そうか、これ分かりにくいな、
よく分かんないんですよ。結局ね、僕何キロ走ってるかよく分かんないん
ですよ。
多分まあ、日本でいうところの80キロとか100キロとか、まあそのあたりを多分走ってたと思うんですけども。
なるほど、はいはい、
そうか、マイルなんですね、アメリカは。
は
い。
まあそれがまた3つ目の違いというか、まあ車的な違い。あ、
しんどいとこやね。
そうですね。このマサチューセッツ州はどうかわからないんですけど、以前そのこちらの方に一回車乗せてもらった時に聞いた面白い話で、
はいはいはい、
その二つありまして、道路のルールというか、はいはい、高速道路がね、55マイル以下で走れみたいな話のルールがあって、それは今も適用されてるのかどうかよくわかんないんですけども、オイルショックというか、の時にですね、
はい、
まあ、石油が足らないと、ガソリン足らないという時に、まあ、価格が上がっちゃったという時に、
はい、
あんま飛ばしすぎるというか、浪費しないように、速度制限したというような歴史があるみたいですね、アメリカで。
なるほど。
ちなみに55マイルは、今、計算すると88キロ時速なんで、遅いですよね、どっちかというと。
なるほど。88キロ制限、まあ、55マイル制限がどうも、今もあるのかすいません、ちょっと調べてないんで分からないんですけども、以前、オイルショック以後にしばらくあったみたいで、
なるほど。
で、アメリカのロックミュージシャンが、その、I can't drive 55マイルっていう曲を作ってですね、なんで走れるかと、ふざけんなみたいな、曲を。やってヒットしたみたいですね、これ。I can't drive, I can't drive 55 マイルズかな。なんかそういう YouTube で見た、その動画見られますんで、よろしければ一回見ていただいて。
はい、なんと、そうですか。はい。それがまあ一つ目の、決まりみたいなもんでしたね。
そうですね。オイルショックの時をきっかけとしてできた決まりが一つ、その一つで、もう一つが、交差点でですね、赤信号になってても、車が来てなければ、右右折ですね、
うん。
右折はしてもいいと。
はい、
いうルール。日本っていうところの左折ですね。アメリカは右車線なので、右側走っていって、交差点で右曲がるっていうのは一番最短距離のカーブなんですね。
ああ、キュッといけるわけですね。はい、
うん。
日本でいうところは左折ですね。内側に入っていくという。
はいはい。
なんていうか、道路をまたいでいくんじゃなくて、すぐ鋭角に入っていく、直角に入っていくパターンなんですけど、それは、道路表示で、ここは右折しては、信号が変わるまで右折しちゃいけませんっていう表示が ある場所以外は基本的に車が来てなかったら赤信号でも右折していいっていうルールなんですね。で、それは、その、オイルショックの時に、アイドリングですね、いわゆるこう、止まって、うん、あの、ガソリンを浪費するっていうのを防ぐために、その時期から、あの、右折 OK のルールになったらしいですね。
はぁ、まあ、やっぱ、オイルショックで結構いろんなことがあったんですね、うん、向こうもね。向こうっていうかアメリカもね。
そうですね。はい。
そうですか。まあ、そんなことも頭に入れながら運転してあるわけですよね、今ね。
そうですね。
雨の中を。
まあ、高速はね、特にこの赤信号はあんま関係ないかもしれないですけど、
ね。高速も
そうですね、うん。
高速はもちろん赤信号はないですよね。
高速は赤信号ないですね。あの、はい。で、55マイルルールがあるのかどうかっていうだけで、あとね、もう一つ高速走ってて、あの、気づいたら、これ帰りで気づいたんですけども、行きはもう、とにかくダイレクトに、その、あの、収穫祭の会場に向かって行ったんですけど、帰りはちょっと寄り道して帰ったんですけど、途中でこう、降りたり、しないといけないという時に、あの、ナビがいろいろとこう、ちょっとうまく、まあ、作用しなくてですね、あの、間違ってこう、降りようとしてしまったんですね。
はい。
うん。
で、日本でこの高速をですね、降り間違ったりすると、うん、あの、すごい大変じゃないですか。めんどくさいというか。
うん。
うん、あの、命取りになるというか、あの、降りる場所間違ったりすると、なかなかまたその高速にすぐ戻ってこれないと思うんですけども。
うん、そうですね。
アメリカはね、もう何回もリベンジ聞きますね。
え？どういうことですか、それは。
要は、あの、なんかあの、サークルでね、繋がってるんですよ、こう。あの、反対し、先ほど申し上げましたように、その、料金所がないので、その、北行きと南行きが、あの、別に、なんていうんですかね、円形というか、カーブを曲がっていくと繋がってるんですよ、ずっとひたすら。
はぁ、ややこしいな、これね。
うん、なんとなくわかるわ。アメリカの高速のイメージ。え、メガネのスロートが多いっていう。
はい。だから高速で降りかけて、間違っても、あの、例えば北に向かってて、降りようとした時に間違ったと。って言っても、しばらく高速降りなくて、ちょっと南側向かって走ったりするんですけど、だから南側じゃなかったら今度北側やってなっても、しばらくとまた同じようにサークルがあって、また北側に戻ってこれるんですね。
ああ、なるほど。
すごいですね、
これ。割とリベンジが効くというか、僕一回日本で高速本当に、行き先を方向を間違ってものすごい遠くまで行って戻ってくるのすごい大変だと思いますけど。
ああ、あります、あります。名神乗って間違えてね、反対側行ってもうたとかね、そんなん結構ありますね。
あ、そうです、そうです。まさに。そういうのがないですね。はい。
ほんとなぁ。やっぱり、これやっぱり地べたが広いから、自由にデザインできるんかな。
あと料金所がないとか。はい、
料金所がないとかね。
もしくはその、リトライが、許す国民性なんかもしれない、
ね。結構みんな間違えるかわからね、うん、そういう意味では、ね。
だから日本は間違えることがあんま良くないって、基本的に、ね。
何でもこう規則通りに言ってますからね。
そういうことです。
どういうような解釈も持てるようですかね、どうでしょう。勝手なこと言ってますけど。
まあ今のはちょっとね、僕の私的な意見なんですけど。うんうん、
まあそういう三つ目のあの中、ちょっと高速文化みたいな違いも体験なさったということですよね。
そうですね。三つ。あと、あれですね、車線が、うん、あんまりはっきり引かれてないっていうか、もう消えてるんで、あの怖いっていう。
たまにありますね。日本の道路でも消えとるやんけみたいな、どっちやねんっていう。二車線なんか一車線なんかみたいな。
あれ非常に困りますよね、日本だと。
なるほど。これがまあ結構あるわけですね。
それが結構あって、しかもほとんど四車線なので。
お、でかいですね。
うん。
はい、ほとんど4車線で、線もかなり薄くなってるっていう状態なんで、ものすごいでかい、太い道路があって、はい、みんな自由に走ってるっていう感じなんで、結構怖いですよ。
ああ、もう、車線変更も勝手にやるんでしょうね。キャッキャッキャッキャッってやったりしてね。
一応、ウィンカーダーさんとダメなんでしょ？車線変更する
ときって。ああね、そこもね、多分出さないとダメだと思うんですけども、これもね、一つ面白いなと思ったのが、日本のウィンカーってオレンジ色じゃないですか。
おう、はい、そうですね。
でこっちのウィンカーで、いわゆるブレーキランプの赤色が、点滅して、
はい、
それがウィンカー代わりになってる車が結構あるんですよ。
ややこしいな
ぁ。ブレーキかけてんのか、ウィンカー出してんのか。
これは。
はい。まあもちろん片方側しか、いわゆるその点滅状態にならないので、はい、まあちゃんと見ればわかるんですけども、ただ日本みたいに色を使い分けて赤とオレンジで、まあウィンカー、ブレーキランプはブレーキランプっていう風に完全に、分けてるような形の車だけじゃなくて、どっちかっていうと、ブレーキランプの点滅の車のがなんか多かったですね、見てる。だから結構ちょっと 怖いっていう時もありましたね。なんか、あ、もう曲がってくんのかいみたいな感じで。
なるほど。
はい。
もう大概これやっぱり、あの、国際免許を取ってる人にしても気付けなあかんことですよね、走行は。なるほど。
そうですね。やっぱり、実地で走るのと、まあ、特に高速なんてなって、しかも雨嵐で道路の水はけが悪い。
うん。
ってなると結構やっぱりいろんな発見というか、まあ後からいろいろ振り返ったらこうだったなっていうことぐらいなんですけども、やっぱり割となんかあの慣れてないとちょっと怖いですね、非常に。
野田さん、あの国際免許は日本で取られたんですか？
あ、そうです、そうです。
あの、それはもう書類だけでいけました？
あ、国際免許は、はい、あの結構取るの自体は簡単で、日本の免許とパスポートと、はいはい、
うん、
あと確かお金ですね、4000円前後だったと思うんですけど、
はい、
あのそれを持っていけば即日発行してもらえます。
あ、まあ楽やけど実際乗るのはちょっと、あのこれ見てますときついですね。特に年配の人なんか気付けんと間違いを犯すと、
ね、たまにいますよね、年配の方でアメリカ横断するとか車で。
ああ
、ぜひちょっとやってみたいですね、アメリカ横断の車の旅っていうのは、あの、ひそかに計画っていうか、頭の中だけで妄想はしてるんですけども。
なるほど、どうですか。
ただ、野野さん、それ、そんな3日とかじゃ無理でしょ？アメリカ横断なんて。あれ、かなりか。
3日は無理ですね。あの、うん、電車で、アムトラックっていう電車で横断するやつが3日か4日ぐらい確かかかるので、あの、車で3日間ってのは多分、もう本当にぶっ通しで運転して、全く休まずに交代で行ったらいけるかもしれないですけども、まあ基本的には、ある程度日数かけていかないと横断はできないと思いますね、多分。
なるほど。野野さん。
はい。
それ、その、クランベリーですけど、どうなります？
あ、すみません、すみません。なかなかクランベリーにたどり着かなくて。
たどり着きました。
あの、はい、クランベリーのその収穫祭、あの、非常に毎年その土日に、あの、秋の収穫祭っていう感じで、あの、大勢のお客さんが訪れるらしいんですけども、申し上げましたように、うん、大雨なので、
あら、
あの、もう、ものすごいまばらで、
あら、
でっかい、はい、あの、無料の駐車場に車が本当にポツポツという感じで、あの、着きまして、で、クランベリーってあの、まあ、ね、その実自体もそんなに馴染み日本人じゃないですけども、収穫がすごく面白くてですね。
いや、そうですか、はい。うん。
あの、田んぼをね、水田にするんですね。
え、はあ、
あの、水を張ると。
あ、そうですか。広い広場が水だらけですか？
はい、田んぼがもう、いわゆるこう、池みたいに水になるんですね。
プール。
で、
うん、
で、それで、あの、実が浮かび上がってきてですね。
はい。
で、その浮かび上がってきた、その水面を囲って、ポンプで吸い上げると。
あ、ということは、そのクランベリーちは田んぼに生えてるわけですか？
はい。クランベリーはね、あの、その、木は、あの、低い木で10センチぐらいらしいんですね。非常に低い木になるらしいんですね。
めっちゃ低いですね、10センチって。
は
ぁ、めっちゃ低いです。
めっちゃ低いです。
で、その、ちっちゃい田んぼだったら、その、自分の手で、その、実を摘んでいけば、もちろん収穫できるんですけども、非常に、まあ、アメリカなので、畑の規模が、はい、まあ、大きいんですね。
はいはい。
まあ、理由の一つが、なぜそういう、その、わざわざ水張ってやってるのかっていうことなんですけど、畑の規模がすごい大きいので、
はい、
その、手作業でいちいち、その、ちっちゃい実をですね、取っていったら、ものすごい時間がかかりますよと。で、加えて、じゃあ、その、日本の稲刈りみたいにコンバイン使ってやったらどうかっていうところなんですけども、
はい、
そのクランベリーの実って、あの、1年以上、1年4ヶ月だから、なんか、その実がなるのに、
はい。
年またぐみたいなんですね。
ああ、結構時間かかるんですね。
はい。ということなんで、その、仮に全部その、コンバインみたいなもので買ってしまうと、
はい。
その年をまたいで、あの、次の年に、要は収穫を待つですね、あの、ものも、買ってしまうと。
ああ、もう新しいと、まだ熟してないのも買ってしまうってことですね。
はい。
はい。
若い芽も摘み取ってしまうということですね。
うんうんうん、うん。
で、これで考え出されたのが、その、いわゆる、水を一面にですね、こう田んぼに掘り込、まあ浸してですね、それで収穫するという方法なんですけど、これ、 普通だったら、そのまま沈んじゃいますよね、この。
そう思います。
で、それが、なんかまあちょっとバブルっていうか、まあちょっとこう、泡立てるみたいなんですけど、いずれにしても、そのグランベリーの実がなぜ、浮いてくるのかと。はい、さっき申し上げたように、若い実と、うん、若い芽ですね、すいません、実じゃなくて。芽と、芽はそのまま、追ってもらって、実だけ上がってきてほしいわけですよね。
あ、まあ、そうですね。分けたいわけですね。
あ、で、それは、その、クランベリーの実を中割ると、4つの部屋みたいにこう、空洞になってまして、
はい。
浮くんですね、ビズで。
はい、はい、わかります。
だから、それを利用して、うん、畑、まあ、実のなった畑に、水を張って、木を沈ました状態で実を浮かせると。で、浮いてきて水面上にこう、集まった、まあ、囲ってですね、集めたやつを、こう、収穫するっていうのが、この10月の時期に行ってる、このクランベリーの収穫ということなんですよ。
こういうやり方はあんまり、僕も農家のことわかりませんけど、日本で珍しいやり方でしょう。あんまり聞いたことないですね。
全く見たことないですね、これは。
はい、水で選別するっていうのが、水収穫っていうんですか。
面白いね。
は
あ。今、野野さんのブログ見てるんですよ、僕。
うん。
で、野野さんのブログにその詳しい写真載ってるんですけど。
皆さん見張ったらいい、これ。
これね、うん、大人7人ぐらいがプールの中腰まで使って。
すごいわ。
で、水面に浮いたクランベリーをね、T 字の、あれ、トンボっていう、整地するやつあるじゃないですか。
ああ、なるほど。
あんなになんかこう、
寄せてる。
寄せてるんですよ。
すっごいまた、量もまた。
これな。
生半可な量やないですね。
これ、野呂さん実際に見たらこれ、やっぱすごいでしょうね。写真で見ると、いまいち迫力って伝わってこないんですけど、これ、
はい。
現地で見られた野呂さん。
これだから、ものすごい大人の、例えば手で言えば爪ぐらいの大きさなんで、クランベリーの実っていうのがですね、
はい、
爪の小指の爪ぐらいの大きさですね。はい、そのクランベリーの実の一つの大きさがですね。はいで、それの集合体でもう、畑が、まあ、囲ってるんですけど、一面真っ赤に、まあ、紅にというか、シンクにというか、彩られるというような感じなので、非常に実の数として多いんですよね、それは。
ですね。しかもそれが水の力で浮くっていうことは、はい、結構もう熟してしまうと簡単に取れるということですよね。自分で浮くぐらいですからね。
そういうことやね、これね。
はい。だからその中にちょっと見て、実際にその本当に近くまで行って見てるわけじゃないんで、なんかちょっとバブルというか少し、泡立てるみたいではあるんですけども、いずれにしても、原理としてはその、クランベリーの実が中が空洞、4つの部屋に分かれる空洞で、それが、まあ、浮くというのを利用して、効率的にまあ収穫していると。で、これ、95% の農家がこういう収穫の仕方をしているみたいなので、まあ、かなり主流派というか、
なん
と大体これやってるということですね。
これはまあ新しいその収穫を、なんかまるでなんか水選別法みたいな、なんか鉱山みたいなね、なんかそんな感じがしますよ。
金とかなんか。
金属を取るときにね、水で浮かすとかなんか言いますけども。
そうですね。
ねえ、はい、比重を利用してるわけ。まあ、ちょっと専門的に。っていうか賢そうに言うならば、
ただ残念ながら年に1回のまあ2日間に渡ってですけど、大雨とかいろんな理由があってほとんどお客さんいなかった。
この時はね、
本当はそのまあ田んぼといってもですね、かなりその範囲がその実が広がってる囲ってるその壮観な姿がですね、絵になる姿が。田んぼなので、まあ、立ってみるよりも、やっぱり上から見た方がいいということで、
うん、
一つの見方は、その、物見櫓みたいなものを作ってもらってまして、そこから見ると。いつもそこ、長蛇の列ができるらしいんですけども、いきなりもう、カンカンカンって駆け上がれるぐらい誰もいなかったです。
いいですね。
まあ、はい、特等席って言いますか。
やっぱ、こんだけ努力して行かれた甲斐がありましたよね。
あ、いや、僕ら努力してなくて、こんな珍しい収穫を見えてもうてですね、ただただ、まあ、感動値がびっくりしてる。
というか、野野さん、この写真は、その、プールに浮いてる、グランベリー収穫してる写真は、これ、その、物見櫓から撮ってるんですか、これ、背の高いとこから。
あ、普通の写真、ちょっとすみません、どの写真あげたかですけど、普通のやつは多分地上から撮ってますね、立った状態で。
ああ、そうなんですか。
はい、で、動画の方で、
そうそう、動画あるんですよ、動画ちょっと今、はい、回線遅なるんで見ないですけど、YouTube に動画上げられてるんですよね。
面白い、
はい。こちらの方は、物見櫓から、見た絵というか、もう、載せてますので。
うん、
まあ、これなかなかちょっとやっぱり まあ、苦労して行ってよかったなっていう感じで、でも、これ、夜じゃないですね、朝の10時から夕方の4時まで6時間開演してるって聞いてたんですけども、
はい、
ちょうど私が見たのが1時ぐらいですかね、12時過ぎてたと思うんですけど、1時ぐらいでもう終わっちゃいました、それで。もう。
じゃあ16時まではやらなかったんですかね。
うん、だってもう、あまりにも雨がひどくて、客足も鈍いので、いろんな催しですね、出店があったりとか、
はい
はい、いろんな乗馬の体験があったりとか、それから、この物見櫓だけじゃなくて、ヘリコプターでこの田んぼを上から見るみたいな、ことが、企画であるんですけども、そんなものが全部一切合切なしで、私が見て、もう間もなくしたら、もう撤収してましたね、もう。もうちょっとタッチの差で、チップカーでもっと孫ついてたら、もう本当に見られなかったんじゃないかっていう感じで、なんとかギリギリ見られてよかった。
よかったですね。大成功でしたね、はい、これね。そうですか。おめでとうございます。まあ、このチャンスがなければ、僕らもこれ、ね、見られなかったわけやからね、ちょっとも炎上してくれたっていうんですが、よかったですね。
野呂さん、グランベリーは、なんか、配布とかあるんですか、こう、見学者に。
買うとか。
そうですね、その物見櫓に登りますと、その田んぼのとこで、作業員の方、4、5人の方がさっきのトンボを押して、バキュームの入り口ですね、
はい、
吸引するところにやって、で、物見櫓の上で、それが上がってくるんですね、グランビルミが大量に。で、そこでバーッとこう、農薬散布するみたいに、こう、水でバシャーッとですね、こう、洗浄、粗く洗浄されて、で、ベルトコンベヤーで運ばれて、もうそのまま、ものすごいでかいトラックにダイレクトに収穫していくっていう。
これトラックですか？これトラックなんですね、これ。荷台みたいな。
トラックなん
です。ああ、これ
。はい、トラックなんですよ、もう。で、その途中で、はい、コップにですね、クランベリーの、まあ、取れたての実をですね、入れてくれて、くれるんですね。いくらでもくれるんですよ。手を出せば。
いや、それ、結構ですね、なんか、リュックサック持っていった、行きたいですね。
お前、全部入れてほしい。
いや、本当に、ええ。で、一応、ポケットいっぱいにもらっていったんですけど、はい、出して、入れてもらって、
はい、
で、その場でかじってみて、まあ、ちょっと苦いっていうか、酸っぱいなっていう感じなんですけども、
なるほど。
そこで、その場でもらえますね、一応。はい。
そうですか。まあ、ここらもおおらかないいとこですよね。ノルさん、ほんでまたこれ、なんか、うちでも持って帰って、お好み焼きに入れたりするんですか？
あ、それええな。
グランベリーお好み。
ボストン風の。
それ全く考えてませんでしたけど。
あ、すみません。
どうなるんですかね、味。
ねえ、ちょっと酸っぱいから、妙な味するかわかりませんね。
いや今週はね、実はネギ焼きの作り方教えてほしいとか投票率の話聞きたかったりしたんですけど、グランベリーボラボラが面白かったんで、
おもろいですね。野
さん、この辺りで終わりましょうか。
なんか
はい、
寒くないですか、野さん、ごめんなさいね。
そうそう、今ね、今ボストン今何時ですか。
今もう6時
26分ぐらい、てかボストンってい
う
かハーバード
今6時、はい、26分で、
はい、
ちょっと暗くなってきましたね。まだ真っ暗にはなってないですけども、
えらい、すみません、寂しいところで、
はい、
今日、ノーさん、ちなみに、あれですよ、新調したパーカーというか、今までじゃない、ネズミ色のパーカーにちょっと黒が入ったような、まだら色のパーカー着て、今、芝生の上で、
なるほど。
中継してるんですよ。
ノーさん、それでね、まあ、打ち合わせの時、ちょっと言わはった話でもう、これで終わりたかったんですけども、ちょっとだけ聞きたいんですけど、ニューバランスの店行ったとかありましたね。
そっちかい、それか。
いやいや、大統領も聞きたいんやけども、大統領はもうみんな、新聞でも詳しい。
そうそうそう。
ニューバランスは、ニューバランス買ったんですか、靴を。
ですね、ニューバランスって、まあ、日本でもかなり市民権あるというか、有名だと思うんですけども。
N のマークです。
ニューバランスって確かね、これ、この地域から出たブランドなんですよね。
あ、そうですか。ニューバランスの聖地におられるわけですね。
はい、聖地。
確かマサチュー
セッツですか。
の発祥だったと思うんですよね。
わかりました。
ちょっと私の記憶が曖昧で申し訳ないんですけども、
いやいやいや、はいはい。
で、
うん、
そうですね。ボストン生まれですね。
ボストン、はい、ボストンバッグと一緒ですね。
ボストンバッグと一緒ですね。はい。
あ、いやー、ニューバランス。
で、マサチューセッツ州のボストンで1906年に、ニューバランスが誕生したということなんで、
古い会社なんです
か？今から、100年、110年前ですか。
そのアメリカの歴史じゃないですか、これね。
これ、祝日ですね。
そうですね。
ニューバランスデーっていうのがあっても。
はい、で、はいはい、L のマークが入ったスニーカーで、もうかなり日本でも人気だと思うんですけども、私も初めて履いたのが、中学校の修学旅行の前におかんに買ってもらったような記憶があるんですけども。
はい、お母さんびっくりしてあります。今聞いてあるでしょう。ちゃんとお母さんで言うたけどね。
母親に。
はいはい。
買ってもらった。で、修学旅行行く前に、紺色のニューバランスの、こんな履き心地のいい靴があるのかと世の中にと、驚いた記憶が未だに覚えてますけども
。僕もそれね、同じ記憶がある。僕はまあ、ね、勤めてた会社からもらったんですけども、気持ちいい靴やなと思いましたよね。はい
そうですね。ニューバランス本当に感動しますよね。
今あれですよ。ニューバランスまたちょっと、まあ、ブーム来てて、
うん。
で、娘の保育園でも、よう子供履いてますよ。
ちっちゃいのあんやね、この
頃。僕の娘もニューバランスです。
ゆいちゃん？
ゆいちゃん。
あ、そうですか。
ニューバランスか、まあ、アシックスとかね、ええ靴なんですけど、ね。
まあまあまあ、水野も言うたってください。
水野はないです。
ないですか。
僕、水野に履いてるの、子供用の水野ってあんま見ないですね。
なるほど。まあまあ、これ置いといて、そのニューバランスのその店、いわゆるそのオリジナルというとなんですけど、
そうなんですね。
はいはい。
ニューバランスの発祥の地ということもあって、ニューバランスのお店は結構ありまして、プラス、そのファクトリーストアっていって、まあ、その工場直営というか、まあ、アウトレットですね。
わかります、わかります
。ちょっとその、作ってる工程で、少し B 級品になったものとか、もしくは売れ残って、工場に戻ってきたものとかが、を格安に売っている、まあ、日本でもアウトレットあると思うんですけども。
あります、あります。はいはい。
そのニューバランスだけの単館でニューバランスファクトリーストアっていうのがありましてですね、それちょっとせっかく車借りたんで、そのまま帰るのもったいないなと思って、ちょっと寄ったん
ですよ。嬉しいね、そういうところの好奇心。はい。へぇー。
はい。
どうでした？はいはい。
ものすごい、こんなでかいニューバランスの店あるんかっていう感じで、本当に広大な体育館みたいな、広さの、お店だったんですけども、私ね、実は日本で靴探しが一番苦労してるんですよね、靴探し。
ということは、足がちょっと特別なんですか？
特別。
足がちょっとね、特別なんですよ。
あ、そうですか、はい、それはそれは。
ちなみに、ふみやさんとてっぺんさん、足のサイズはいくつですか？
僕、小さいです。
僕、25ぐらいです。
僕も26ぐらいですね。
僕、28.5 なんですよ。
ジャイアントさん、ババさんじゃないですか。
ビッグフットですね。
ババはもっとでかいです。
もっとで、いやいや、ババさんの靴見たときびっくりしてね、僕、帽子かいな思ったんですけども、のどさん、28.5?
でかいですね。
はい。28.5 なんで、まあ、馬場さんとか、小錦には全然及ばないですけど、ね、まあまあ、小錦の旅も、神戸のちゃんこ屋に行ったら、神田村っていうちゃんこ屋に行ったら、その、でかさにびっくりさせられますけども、すいません、話しておりましたけど、まあ、28.5 で、日本ですごい靴探しに苦労するんですよ。
そりゃそうでしょう。こんだけのビッグヤマン持ってはったら、はい。
あんまり売れないから、そういう人が少ないんで、あんまり置いていないんですよね、店に。
なるほど、はい。
はい、なので私、アメリカに以前仕事で出張した時に、靴5足買って帰ったことあるんです
けど。5足も買ったんですか、はい、はい。なるほど。
はい。日本だと、お店に行って、大体店員さんが、よろしければ、サイズ出しますよとか言うじゃないですか。
出してみん言うて。
出してみ
ん。ほんでね、ほんまに用出さへんのですよ。
あ、でしょうね。これあるところは少ないでしょうね。
僕、一回ほんましつこくない。いいです。ただ見てるだけなんでって言って、
うんうん、
自分で大体その置いてある箱とか見て、その店にあるかどうか見るんですけど、
はい、
あまりにもしつこい店員がいて、
はい、
で、じゃあこれ出してくださいって言ったら、案の定出せんかったんですよね。一回頭来て、それでほんま怒ったことがあって、言うてるやろと、だから、あげるの言うなと、そのこと。
わかるわかる。その気持ちよくわかりますよね。まあやっぱりもうちょっとちゃんと見ってことで足元をね、はい、足元を見ないと。
その靴の店やねんから人の足見てから話して
よ。そういうことですよ。ほんまそういう。僕もちょっと怒りが湧いてきましたが、はい。
それぐらいやっぱ靴に苦労してるので、アメリカは天国なんですよね、私からすると。
なんとやりましたね。はい。
今、野田さん地図見てるんですけど、ボストン大学と MIT のなんか間ぐらいにある店ですね、そのファクトリーが。
ファクトリー、あ、そう。
うん。
そうですね。
多分で、地図見たら。
あ、その地図見て
るんですけども。
はい、
はい。
はあ、そこへ寄ったんですか。うん。
はい、それで寄って、アメリカで言うと 28.5 っていうのは、28センチっていうのは、10ですね。10インチなんですよ。
あ、そうです。10インチですか。はい。
テレビのサイズみたいな。
はい。だから、US サイズで言ったら、10ハーフって言って、10と2分の1とか、11とか私履いてるんですけど、普段。
はい。
なので、10とか、10ハーフとかですね、それから11の、置いてある一角があったので、あ、よかったと、これは。
はいはい。
その場に近づいていったら、なんかどうもこれ、なんでこんな変な柄なんやろうと思って、アウトレットやからかなと思って、見たら、それ、もう一回その10.5 とか11って書いてある、その、でかく表示されてるとこを見るとですね、W って書いてまして。
W? これ、
ウーメンの W ですね。
ご婦人ですね。
いいかいね。女性。
なるか。
女性。
そうそうそう。
僕、ご婦人。
はい。女性用のコーナーだったんですよ、それ。
じ
ゃあ、女性でそんなごっつい足の人がいるってことですか、ノロさん。
そうなんですよ。はい。
ということは、まあ男性は間違いなくありますよね。どう考えても。
間違いなくあるんですよ。で、だからまず一つ目のニューバランスファクトリーストアの一つ目の驚きは、私の足のサイズのアメリカ人の女性が普通にいるということですよね。また上のサイズがあったので、12とか13とかもあったので。
いや、それは大発見やね、これ。アメリカってやっぱり舐めてはきまへんな、はい、別にこんなことで尊敬するわけやないけど。いや、そうですか。
はぁ。はい。
はぁ。で、もちろん。
ほんで、いよいよ、いよいよこれはもう、ダブルじゃなくて、M の方に行かなかったん
です
けど、反対側のところに行って、で、もちろんあるんですね。ほんで、もう15とか、そんなもあるんですけど。
ぐわー。15? これもう、徐々に
どうしたら。もう30センチ、30、もうほんと、馬場さん。まあ、小錦のサイズだと思いますね、多分。足の大きさで言うと。
どんな国ですか、これ。
いや、すごい。はい。
恐ろしい。
ただね、これ、二つ目の発見なんですけども。
どうぞ、はいはい。はい。
先ほど申しましたように、アウトレットの店なんで、どちらかというと、売れ残ったものはあるんですね。
うん、そりゃそうでしょう。はい。
なので、私のサイズあんまなかったです。
ああ。ということで、よう売れてるんですね。
よう売れてるんで、いわゆる返品というか、工場に戻ってきてるのが少ないので、あんまり品ぞれが良くなくて、結局私買わなかったんですけど、日本人のいわゆる、まあ、標準的な足の大きさの方ですね、男性で言えば26センチとかですかね、前後 のサイズのはものすごいありました、株が。
ということは逆に日本人の僕なんか行ったらええかもしれんな。
かもしれんね。
めちゃめちゃいいですね、これ。多分値段で言ったら半額から3分の1ぐらい。
ああ、いいじゃないですか。
で僕なんか行ったらおそらくね、C のとこやと思うわ、チルドレンの。
C の。
いやいや、C もあるんでしょ。まあ、
キッズやな、キッズ。
キッズ、K っていうんですか、
ね。K あるかどうか知らんけど。
子供のコーナーもたくさんありましたし、まあ、大人でも、なんていうか、日本人の標準的なサイズはかなりの数ありましたので、もし、まあ、ボストンに限らずですね、アメリカのアウトレットストアに行かれる機会ありましたら、結構日本人にとっては、お得かもしれないですね。値段自体が、ついてる値段が、まあ、半額以下になってるっていうのに加えて、アメリカってすごい二つ買うと、二つ目タラとか、二つ買うと二つ目 50% オフとかっていうのは結構あるんですよ。
なんかちょっと今心臓がドキドキしてきましたけど、そんなええとこあるんですか。
はい。
あ、そうですか。これ僕靴買いに一遍ボストン行かなあかんな。
やっぱね、スニーカーはアメリカ本場なんで、
なるほど。
ニューバランスの他にもナイキとか、リーボックとかいろいろありますけど。
なんかドイツ系のもあるらしい
です。そうですね。
アディダスですよね。
アディダスね。うん、ああ、そうです。野野さん、おもろいわ、話が。
うん。
ありがとう。それで、野野さん。
興味持っていただいて嬉しいです。
いやいや、もう、W の方はもう買わんかったんですか。
そうやん。ダブルの方買った
よ。ダブル行きなはれや、派手なやつ、
うん。やっぱりね、なんか作りが違うというか、
そうか。
まあ、ワイズっていうんですね、靴でもう一つ大事な、足の幅ですね。
ダブル、幅ね、はいはい。
うん。
うん、
はい。ワイズが、やっぱり女性と男性って少し違って、まあ、まあ、男性の方はやっぱワイズ広くて、私 4E なんですけど。
はいはい。4E の 28.5 って、こう、わけやん、こんな。
いや、わからない
。いや、これ普通やないよ。いや、
まあ、野野さんね、背も高いですし。
背高い言うたって、こんな人はめったにおらんですよ、これは。
手もでかいしね。
手も大きいわ。先ほどのカエルがもう収まっとったもんな、かわいくね。ノロさん。まあなんか本当に。
いや、僕あの、ノロさん、島根県のね、その、足立美術館の話に戻るんですけど。足
立美術館印象に残ったよな。
で、そこで、島根県出身の力士。江戸時代の。で、なんとか雲かなんか、そんな名前の人がいたんですよ。
あ、ヤクモかもから
な。かな。で、その人がね、2メーター18センチの、190何キロでね、その人の手形が、その、足立美術館にあるんですよ。
変なもん置いてんねや、これ。
で、僕、そこに手やったら、やっぱ僕の、ほんま、倍ぐらいあるんですよ。はあ、まさに、ののさんの足型もね、足立美術館に置きたいぐらいですよね。
ののさん、別に島根県の出身ちゃうやんか。淡路島の河原にね。
力士ではありませんよ。
あの、ののさん、あの、淡路島でね、はいはい、あの、河原の上に手を置いたりね、足置いたりするとこあるじゃないですか。あれで一つその、なんかどっか高速道路の入り口でののと書いて、足と手とボーンと行ったら面白いですね。いや、ごめんなさい。この笑い話したらあかんね。あまりにも見事な方やから。
いや、淡路島
の方やから。いや、本当に、日本では苦労しててね、ニューバランスのその工場でね、その工場ストアで買えると思ったら、意外とこれがまた、あの、品揃えがあんまりな、まあ、あるにはあるんですけど、なくて。まあこうやっぱりあの普通の店に行ったらね、もちろん売れ筋なんで私の足のサイズはあると思うんですけども、まあ、そんな感じの発見が2つありましたね。女性でも大きい足、あ、私と変わらない足があるっていうのと、まあ日本でいうところの標準的な足のサイズが売れ残ってるってことですね、アメリカで。だからやっぱりアメリカ人の足は私と同じぐらいの大きさの方が結構割とおられるんじゃないですかね。
なるほど。ののさん、ちょっと全く関係ないこと質問してよろしいですか。怒らんといてくださいね。
大丈夫です。
なんかその 28.5 の W4 やったら 4W ですか、足ですけども。
4E
です。
4E
ですね。
はい。
これなんかあの、やっぱりいいことありました、今まで。
何やそ、何の話やねん。
いやいや、どんなもんかいなと思って。
足が
でかい。あのね、これはもう、足がでかいでいいことってほぼゼロですね。
あ、そうですか。靴下も大変やろね。早減るでしょうね。
あのね、そうなんですよ。だからね、今回ニューバランスの店で私が買ったのは靴じゃなくてね、靴下なんですよ。
あ、やっぱりそこ行きました。僕も靴下の話聞きたいと思います。
靴下がね、よく裂けるんですよね、私。なぜかっていうと、やっぱりサイズが、やっぱちょっとちっちゃいんでしょうね。少し、無理して履いてるというか。
無理して履いてるんですよ。
うん。それがやっぱりこのニューバランスの店にやっぱり、少し、靴も、ちょっとした一角に靴下も出ましてですね。
なるほど。
で、それで、それこそ29センチとか30何センチの人向けの靴下もあったので、はい、あ、これはええなと思って、なんか6足セットぐらいあったので買いました、それ。
もう買い占めましたか。なるほど。はいはい。はぁ、はい。何か本当に、すいません、将来話して、さしましたんですけども、非常に面白かった僕としては。
いや、本当にでも、日本で苦労しますよ。で、一回店員にね、店員に出てたれて、店員さんに、聞いてみたんですよ。なんでないんですかと、28.5 のやつだと。
OK、よと、ちゃんとした店だから、はい。
うん。で、要はこれ作ってないのか、仕入れてないのか、どっちやって聞いたら、はい、まあ、アメリカであるぐらいなんで、作ってはいるんですよね。だけど、仕入れてない。うん、
それがいかんわね。差別ですよ、これは。
日本の店がね。
いや、私が思うのはね、私が思うのはですね、いや、でも私は常に靴を探してるんですよ、日本でも。もうちょっとしたタイミングで自分のサイズの合う靴がないかなと思って、で、あったらですね、ある時なんか、私、合う革靴があったら、その場に2足買ったことあるんですよ。もう店員さんがびっくりするぐらいの速さで買ったことあるんですよね。
もうちょっと考えろよと。
な
あ、ええ、
躊躇せ
よ、
サイズがあって、で、もう 2歩ぐらい歩いたら、あ、うなも買いますと、で、同じサイズの、この別の形のやつ買いますって言って、2足買っていって、ほんと、店員が、もうこれでいいんですかみたいな感じで、びっくりするぐらいの速さで、私、靴を買ったことあるんですけども、で、それぐらい枯渇してるんですよ、やっぱ靴探しにですね。
あ、そうか。
ニーズありますよ、ね、ということは。
しかしやっぱり
逆に言うと、売れないからといって、その仕入れないのは、まあ、わからないことはないんですけど、売れ筋をね、たくさん、在庫になっちゃうと。だけど一方で、その、足の、まあ、日本で足の大きい人とか、もしくは足のすごい小さい人って、 常に、靴を探しているので。
女性とか結構多い、多いよ、それ。女性とか多い。
そうです、
うん。
なんかやっぱりちゃんとオケやとね、はい、サイズは。
うん。
なんか、野呂さん、なんかしょっちゅうその、靴屋さんの店員さんとなんかトラブルったり、まあ、喜びあったり、感情、交換感情があるみたいですね。これは、面白い人がいたんじゃない。いやいや、
多分ね、多分
私が、はい、逆の立場でお店やるんだったら、うん、その、いや、なんかまあ、それ仕入れてね、うん、やったらすぐ買ってくれるすごいいいお客さんなんですよ、私。自分で言うのもなんなんですけど。
ほんまにそうよ。店員さんも時間取られないしね。
そうや。なんかダイレクトの、こうなんか、LINE、うん、みたいなのひどいかもからね、ののさんと、靴屋さんと。
その28.5 の回みたいなの作って。
そうそうそうそう。
いや、いや本当にね、サイズがあったらもうほぼ、
買いますか、
買う気があったらほぼ買うので、まあ、たまになんか履いて、とか言って買わない方もね、
あります
おられるじゃないですか、標準的な足のサイズの方って別にいつでも靴買えるので、その日に買わなくてもいいと思われると思うんですけど、私、まあ、例えば出張先とかで、もうそうですけども、お店にはもう靴があったらもうこのタイミングを逃したらあかんと思って、絶対買うので、
意外なところ
ですね。俺なんかうまいこと、ね、うん、店側の方も考えてくれたらなっていうふうにはいつも思うんですけど、ね、なかなか改善し
ない。スーツでもありますやん。ビッグサイズのスーツ売ってるとこ。
うん、たまに
ある。需要あるんですよ、多分。ね、でかいでかい靴も。
だからね、それね、少しね、言わせていただくと、私、まあ、服は別にそのビッグサイズのとこ行く必要ないんですけども、うん、やっぱりね、ビッグサイズのお店って確かにあるんですけど、
はい、
なんかね、
はい、
二つダメなところって、一つは、なんかね、服があかん、あれっていう話ですね、まず。
何でし
ょ？もうなんか、
うん、
なんていうかね、その、こう、うん、半端な人たちの受け入れ先みたいな雰囲気じゃないですか、それはっきり言ってしまえば、そのビッグサイズの店っていうのは。
なるほど、ちょっとあんまりモンさん言うと悪いけど、そういう人ですね。
ええ。
はいはい。
その、コンセプトがちょっとね、受け入れがたい、まず。
なるほど、なるほど。まあ、人外れっていうか、ちょっとそんな意味ですよね。
なんか別にね、その体が大きいとか、うん、そういうの別になんか、ね、うん、何も悪いことじゃないのに、そういうカテゴライズされるというのが侵害だというのがまず一つです ね。あまり行きたくない、そういう店には。
いやいや、野呂さん、ようわかる、その意味は。はいはい。
はい、
でもう一つ、
それからもう一つは、大体置いてるのがダサいっていう、この二つ。
ダサいな、これ当たってるわ、どこでも。ねえ、これ、ちょっとこういう要求っていうのはもっと、こう、ちゃんと正式に取り上げなきゃいけませんね。28.5 の会を作り、ダサいとか、その人外れをするなという、このビッグな人に対して。
そうなんですよ。だから私もね、28.5 で確かに人より足が大きくて迷惑かけるかもしれないけれども。ね、
まあ迷惑じゃないですよ。そう
ね、やっぱりその、はい、それこそ普通の、まあ、お店ですね、
はい。
靴屋さんでもそうですし、はい、それからセレクトショップ、ビームスとか、ユナイテッドアローズとか、ああいうおしゃれな店で買いたいわけですよ、私も。はい、みんな。
野呂さん、なんか、あれですね、大学の校内で怒鳴ってる感じやね、今もう。俺にも人権があるんじゃ、ってな感じで。
いや本当に、ね、大きいサイズ専門店っていうのはちょっとね、やっぱりなんかこう、うん、すごい抵抗あるんじゃないですかね。どうなんでしょうか、皆さん。
いや、
私はまあその靴の悩みだけなんですけども、何かね、こうのけものにされてるというか、なんか特別にしつらえられた空間というかね、こう
快感を感じます。今日野呂さんね、ちょっと安心してほしいことが一つありまして。
何やねんそれ。
はい、
世界で一番ね、まあ僕の中でですけど、足の大きいので有名なキャラクターって知ってます？
何やろ、
まあ、足が大きい。あ、それですよ。ミッキーマウスですよ。今ちょっと僕思い出したんです。それミッキーマウス
で靴。あの人なんであんな足、足が細いの？靴大きいけど。
ほら、これ見てみ、これ。ミッキーマウス、ほら、靴でかい
やん。あ、足がものすごく細いやん。
そうやねん。だから。
なんか爪楊枝みたいな足の先にやで。そうそう、なんか、アンパン刺したみたいな靴履いて
る。そうそうそう。いや、俺が言いたいのは、だからミッキーマウスも靴探し困ってるやろなっていう。世界一有名なミッキーマウスだね。
なミッキーマウスとノノさんは
一緒ですよ。
近い関係におられるわけですよね。
そういうことですよ。
まあこれが何サビになる
の？ミッキーマウスぐらいメジャーになると、もうレディーガガと一緒なんで、もう特注の靴で全然いけるんですけど、私見たら一般人はね、ミッキーマウスみたいに特注の靴ばっか履いてられないんで、これやっぱ一般の店で買い求めたいわけですよね。これやっぱり
もう本当になんか絶叫してはるちゅうか、私も仲間に入りたいという。 そういう切々たる訴えっていうんですか。あ
の
ね、
ノーさん、僕らもその気持ちわかるんですよ。というのも、僕らって、ふみおくんも僕もさ、足太いんですよ。ミッキーマウスと違って。
ああ、これ困ってますね。
太ももがね、ものすごく太いんで、まあ、競輪選手も太いけど、僕らも太いんで。
これ別に僕、競輪やってるわけ
ですよ。そうそう、合うズボンないんですよ。ユニクロ行っても、全然ないんですよ。
入れへんね
これもね、だから、ノロさんは靴で、で、僕らはズボンで、そういう差別感というか、疎外感を受けてるんですよ。
ああ、なるほど。まあ、まあ、せやけど、ユニクロ以外では合うからな、ユニクロ。
ないない。スラッとしたズボンって大概太ももめっちゃ細いね。で、今の若い子、ものすごい細いね。
なるほど。
だら俺らのズボンないねん。
そうですね。はい。
だから分かりますよ、ノルさん、その気持ち。もっと太いズボン作れ
よ。ユニクロで買いたいですよね、やっぱりね、ユニクロで。
そう。で、僕ね、ユニクロでね、ちょっと太もも太いんで、もうちょっと大きいズボンありますか言ったら、やたらウエストでかいやつとか、ね。
ああ、なるほど。
ウエストがもう90以上
とか。全体がもうでかくなっちゃう。
いやいや、ウエスト俺そんなないし、ズボン履くと気持ち悪いじゃないですか。
なるほど、なるほど。
ウエスト開いとったらね。
なんか急にお前またノロさんの病気移ったみたいな。
いやいや、だから、節々と思い出しました。
ああ、そう。
思い出しました。僕、ユニクロの試着室でね、5着ぐらい持ってきてもらって、いつもやるんですけど、合うズボンないんですよ。
お前来たらもう店員さん逃げるよ。
多分野野さんと一緒やな思いますわ、その点では。
いやいや、とんでもない方向に今日の討論は発展しまして。
本当にね。一応僕ら事前に打ち合わせしてるんですけど、その打ち合わせのほとんど消化してないですね、今日はね。
やっぱりバランス言うてよかったですね。バランス悪かったけど。
はい。まあ、というわけで、野野さん。
アメリカの大統領も聞きたいんけどね。はい、そうです。一言でどうですか、向こう今。
まあ、もうええ
やん、もうやめましょうか。
もうこれで、野野さん、また来週お願いしますわ。
そういう目指しましょ
う。そうですね、もう。
はい。そろそろ
だ。そうこうしてますと、本当にもう夜が更けて、
ごめんなさい。
もう周りに誰もいなくなりました。
ごめんなさい。
だって、ノロさん、ノロさん、明日も授業あるんでしょ ?13 日、木曜日。
明日ありますね、普通に。はい。
MIT ですか?
どっちの方ですか?ハーバードか MIT か。
あ、明日はハーバードですね。
よかった。まあ。
MIT 月曜日やから。
もう MIT です。もうあれ、MIT と聞いただけで、僕、クソ MIT 言うたりしてるんですけど。
それはもう言うた
ら。それは言うたら。で、まだただ単にノノさんがちょっといじめられてるだけで、学校がすごいとこですよね。
じゃあまだノノさん、靴は、普通の、そこら辺の店行って買ってください。ニューバランスの普通の店行って。
ああ、なるほど。
そうですね。
高いと思いますけど、値段はね。
はいはい。いや、どうもありがとうございました。引っ張り込んですみません、長い時間。
はい。
お腹も
減った。そうですね。もう途中から、私の個人的な、恨みつらみを聞いていただいて、ありがとうございます。
いや、もう、こういうのはやっぱ受けるんですよね。みんなやっぱり思ってる。
今日長かったで。
え、どんだけ
?1 時間20分以上。
すいません。
はい。
ごめんなさい。もう切りましょう。
まあまあ、他のコーナーね、短くしますんで。
なるほど、なるほど。
はい、で、野野さん、また来週以降も。よろしかったら収録をお願いいたします。
は
い、
野野さん、それと
引き続きよろしくお願いいたします。はい。
で、お母さんによろしくお伝えくださいますように。ありがとうございます。ありがとうございました。
それでは、アメリカ、ボストン、ハーバード校内から、野野さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、また野野さんの動画を見てください。この後は、一週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しくて面白いお便りをご紹介いたします。紹介するのは私、バンバテッペイと。
はい、バンバフミヤです。
今週もたくさんのお便りいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
まずは、
はい、
このコーナーの前にですね、放送しました、ののさんのボストン通信。
はいはいはい。
ののさんのボストン通信で活躍中、アメリカ、ボストンのののさんのお友達からメール来てます。
嬉しいですね。新しい聴取者の方ですね。
そうですね。
これは大歓迎ですね。はい、
ママさん、てっぺいさん、はじめまして。
はじめまして。
いつも楽しくラジオを聞かせてもらってます。
のの
さんの友人の、これ面白いと次面白いですよ。猫、は
い
はい、ベース。
あ、じゃあもらえよ、これ。
猫、はい、ベースさん。
猫さん、よろしくお願いいたします。
猫さん、猫さん。
猫さんですね。
猫さん、はい。ベースはカタカナです。
なるほど。はい。
猫ベースと申します。
はい。
ののさんとの出会いは高校1年の時。
あ、そうやったんですか。
僕たちは、私学、私学、プライベートだったので、みんなクラスに知り合いはおらず、
なるほど。
高1の4月のクラスはとても静かでした。
ああ、そうか。みんな違うとこから来ますからね。
そうですね。
なるほど。はいはい。
その静かな中、僕の斜め後ろぐらいで、教師にやじやツッコミを入れてるやつがいて、
いや
なんかおもろいやつおるなぁと思って話したのが友人になるきっかけでした。
そうですか。
まあ、今とあまり変わってない、
ね。才能があったんですね。
そうですね。
さんは、はいはい。
その後、たまたま高校3年間同じクラスだったので、さらに仲良くなりました。
あ、そうやったんですか。
大学や社会人では 離れ離れになりましたが、
はい、
一緒に旅行をしたり、長渕のライブに行ったり、
あ、なるほど、
長渕剛ですよね。
剛さんですね、はいはいはい。
またしょっちゅう飲み会などを開いていました。
はい、
特に社会人以降、彼は相当忙しいはずですが、
うん、
時間を作って遊んでくれるのでありがたいです。
なるほど。
そういう行動力や高校1年の頃から変わらぬ突っ込み精神がボストンでも発揮されていて、
はい、
ボストン通信が毎週楽しみになっています。
ありがとうございます。嬉しいです。はい。
そして僕もこの3ヶ月ちょっとで、
はい、
ののさんのお母さんやお姉さんと同じく、
はい、
ボストン通信から入って JOBBB の他のコーナーも聞くようになりました。
おー、
猫ベース万歳。
まあちょっといろいろと品の割の絵のありますけども、はいはい。
悪の強いのかな。
うん、ちょっとね、
まあ、それほとんど悪強いですけどね。
まあそう
ですね。
ののさんも強い
ですね。ののさん強すぎますね、
うんうんうん。
ボストン通信でもあったコップの水の理論で言うと、
はいはい、
ののさんの留学はまだ4分の1なのか、もう4分の1なのか。
あ、なるほど。
とにかくこの十分濃厚な4分の1をこの先もしばらく楽しめるのは嬉しいです。
ですね。僕らもその通りで、おっしゃる通りですよね。
なかなかね、
あれだけ
なかなかね、
自分の運命を切り開いていくっていうんですか。
いや、正直ね、僕始めた頃、まあ、多分1ヶ月ぐらいで終わるやろうなってちょっと思ってたんですよね。
いやいや、僕はまあそう思ってなかったです、
ね。いやいやいや、それがまさかここまで続くとはね、びっくりです。
ますますね、ますますやめられるようになりましたね。
万博の皆様、こういったラジオ放送を続けることは大変かもしれませんが、楽しい時間を毎週ありがとうございます。
あ、嬉しいですね。これがあるから続けられるんですよね。
猫ベース
さん。猫ベースさん、よろしくお願いいたします。
名前の由来なんでしょうかね。
ねえ、その辺もまた教えてもらいます
と、うん。ホームベースとかね。
なるほど。
ありますけど。
こんなベース型なんかな。
あ、で、メガネコメアとかね。
うん。まあ、ニカムさんプラス誰かみたいな。
多分違うと思うけど。
違うと思う。
はい。まあ、猫ベースさんからでございました。
はい。ありがとうございました。もう、嬉しいです。新人さんです。それじゃあ、今度は求人さんの方で。
いいですね。誰ですか。
僕のまた、
ふみおくんが、あ、携帯を手に。
開く携帯ですね。
それ、調子どう？
よし。
そうですか。
富士通大したもんですよ。
あ、富士通ですか。
富士通ですよ、これ。はい。
なんかね、FM、あの、あれですよ、このコンピューターはね、
そうそうそう、
レノボにどうたらとか、
そうそうそう、
その富士通ですね。
はいはいはい、
はい。またいらんこと言うたな。
はい。一気に冷え込んできました。
お
こういう態度、まもなく名前出ますけども、
はい、
自分の周辺では体調を崩す人も出てきていますが、うんうんうん、皆さんはお元気でしょうか。
元気です。
はい。先週は、
はい、
長時間にわたる取材、大変お疲れ様でございました。
あ、こちらこそありがとうございます。
は
い、
まあまあ歩きましたね。
はい、
日頃、不養生、不節制なんですか、うん、生活を送っている自分には結構な運動でした。
あ、
家に帰ると疲れ果てて、2時間ぐらい寝てしまいました。
はい、
おかげで夜はなかなか寝つかれなかったのですが、それに引き換え、マモさんは実にお元気でしたねと、僕のことやと思いますね。さすが後半は多少疲れのように見受けられましたが、あのガード以降、一気に盛り返されたように思います。これまあ、この辺でいくとね、ぼちぼち説明じゃできませんね。
よう食べはりましたもん、だって。あの、カレーパンと、なんか、すごかったよ、
はい。そうですね。
合計1000キロカロリーぐらい食べてたよ。
いや、まあ、あんまりそれ言わんほうがいい
でしょ。昼休憩の時に。
はい、というのは、僕らはまあ、実はですね、
はい、
このタブチャブルさんですよね、鉄道博士、今度、タブ鉄大学がまた始まるんですけども、
うんうんうん、
それでまあ、今度は踏切学科ということでね、踏切に一つこだわってみようかと。
この前は、あの、旧北陸線で、
そうです。
滋賀県の橋の方から、福井の方まで行きましたけどね。
ですね。まあ、今回また踏切ということで、
踏切またマイナーなね。
マイナーな踏切で、
超マイナーですよ。
もう貨物と海藻しか通らんというね。
北方貨物っていうね。
そうです。あれは
もうあんなとこ絶対行かないですよね。
生まれて初めて歩きましたんで、大阪市内で
ね、
はい、
淀川区とかね、
あの辺り
です、
はい、次は収録で、まあ、あの取材してきましたんで、次は収録でまたこっちら来てもらわなあかんのですけども、
はい、そう
ですよ、タブテツさんです、
はい、
次は収録で以後、
うん、
あれ消えてもったんね。あ、そうか。次は収録で以後リスナーのほっといたら消えるうちに行きまへんな、これ
省電省エネ、
まあそうです。次は収録で、
うん、
以後リスナーさんの皆さんにはしばらくご迷惑をおかけいたしますが、
うん、
ご容赦いただければと思っております、
うんうん、
再開するということですね、
はいはい、
さて鉄平さんは
何でしょうか。
いよいよ断捨離組に仲間入りをですかと。
あ、先週の再生プロジェクトね、
はい、物を溜め込む自分としては大変有力な仲間を失って非常に寂しいです。すぐにバンバさんや自分の陣営に戻ってくられることを希望します。
はい、
とはいえ、はい、スペースに限りがある以上、物を溜め込むにも限界があります。
そうですね。
自分の家では、本を置く場所がほとんどなくなって、はい、お部屋、汚い部屋になりつつあります。
じゃあちょっとまた僕掃除しに行きますわ。
断捨離をするつもりは毛頭ありませんが、と書いてあるんですね、はい。はい。家の整理をして、新しいスペースを作り出す、はい、ひねくり出そうと思っております。そうです
。まさにひねくり出すですよね。
冒頭にも書いた通り。はい、冷え込んできましたが体調を崩さないように、はい、次回も楽しみにしておりますということで、朝あの会社へ出勤するときにな
んか毎週そうらしいですね、
地下鉄の中で書いてあるんですよね、はい、でたまにこの体力がないときは、うん、この日が休日で地下鉄乗ってあらへんときですね、このときはもう体力がないという、あ、まあそれでも本当に真面目に
ちゃんと踏み込んでもあれやな、今回は心配やろ、
心配
どうしてあんのかな、
そうですよ、ここまでね、あの律儀にやっていただきますとねただそう言って後で聞いてみると、あ、この休みやって家族でどっか旅行してはったやなっていうことが分かるんですよね、うん、今パチンと音がしたと思いますが、はい、私のガラケーを閉じたことです
みんな分かってると思う、
分かってますか、ありがとう、はい、あ、念のため申し上げましたということで、まもなく始まります。
そうですね。
都立大学が楽しみでございます。はい、
皆さん、交互期待でございます。
はい。
まあ、そんなですね、今、あの、頼りがないっていう話題からなんですけど、
はいはいはい、
あの、ふみおくんがですね、前の放送の時に、はい、松井さんから全然頼りないな、
先週ね、
はい、みたいなこと言うてましたよね。
あれだけいろいろといつも、あの、町ネタをね、はい、持ってってくれる松井さんが、ちょっとしばらく来られませんので、はい、ちょっと僕はなんか心配してたんですよね。
松井正樹さんから。
あ、手紙行きました。
なんかすごい、あの、ね、あの、こうだなんていうか大量の、もう、ね、僕ね松井さんのこの文字見るとですね、
はい、
その、まあ、今回あの島に行った時の足立美術館の横山大観、ま
あ、
横山大観の絵見ても僕何も思わないんですよ、なんか続々と来るっていう人いますけど僕はあんまり思わないんですよね、やっぱ松井さんの文字見るとね、うん、続々と来るんですよ、
です、ね、
それぐらいね、
それ僕の文字と似てませんか、
似てる
でしょ、
うん、
もう一人もね、はい、それ文字書く人がこの前発見して僕またあ、よかったんですけどね、うん、女の人でしたけど
世界に3人いるというこの文字を書く、
うん、松井さんとその女性の方と僕とか
ですね名前言わん方がいいな、それ
いや名前言おうと思ったけど忘れたんですよ、すみません、
はい、よくそうね、
まあ、よく悪い
その方助かったな、
助かったんですよ、感じのいい人でしたよ、空手一段の方で、女性の方、
空手
が得意なんですよ、
ああそうですか、
うん、でそれでそれと USJ ね、
はい、
よう行けは
る何の話やね
なんか空手と USJ と全然結びつかんわけですけどね、はい、まあ、そういう妙な女性、はい、ユニークな人生の方。名誉な方でした。
名誉
という
ものは言いようですけど、はい、まあその三人の世界で三人しかいない、この文字を書く一人の松井正樹さんから。
まあ、あのこの番組ではもうね、新鮮の人ですよね。
お便り来ましたもん。これね、5枚あるんで、でちゃんとね、僕が間違えんように、うん、この5枚の紙の左端の方に、ちゃんとね、はいはい、1番目、2番目、3番目、4番目、5番目と。
親切な人ですよ、
僕は。書いてくれてるんで、まあ僕は間違いない。まあ全部は読まないですけど、うんうん、まあそのうちの一部読んでみます。ばんばふみおさん、てっぺいくん、こんにちは、松井です。
はい。
ゆいちゃん、お誕生日おめでとうございます。
覚えてくれるんですよね、うん、人の娘の誕生日で、ね、
そういうことですね、うん。10月12日は、
はい、
三重県伊賀市出身、松尾芭蕉の命日ですと。
命日と誕生日と、急に何か出ました
ね。松尾芭蕉が死んで、ゆいが生まれたとね。
ああ、生まれ変わりってこと
で言ったのかな。そういうことやと思います。そ
んなもんとも思いませんけど、ゆいは。はいはい。
土曜と日曜日に、午後5時に、NHK1 ラジオで冒険家の紹介あります。
ああ、なるほど。
地球ラジオ番組です。
はい、そうでしたね。はい。
聞いてもおもろいラジオ番組です。
うん、うん。
冒険家の話は面白いですよと、まあいう、ここからあのずっと
5枚。松井さんね、はい、割とあんまりラジオ聞かれへんかったんやけど、
うんうん、
NHK 聞いてはるんですね。
まあ冒険家って言ったらね、僕らの前にも、あの自転車冒険家とか、今、あの、高重さんみたいに走ってる方
も
いてますけど、
ね、
まあ結構身近、はいはい、僕的には結構かなり身近なんですよね、冒険家っていうのは。
普通の人にとっては遠い存在ですけど、はい、この番組の
中では。そうです。
しょっちゅう冒険家だらけというんですか、はい、いてありますね。
松井さんも、まあ、僕らの放送を聞いて、そういう冒険家にちょっと身近になったのかもしれないですね。
大調査の5時から6時から始まるね、はい、毎週おもろい。よっちゃんもいつも聞いてますよね。まあ、松井さん元気でよかったですよ。
あ、そうですね。
なんか怪我でもしてへんかもって心配してたんですけども。
まあ、いろいろあると思います。
わかりました。はい。わかりました。
まあ、
そういう松井さんの頼りも
あって。面白い字の書く松井さんからでございまして、はいはい、次はね、あ、オフィス樋口さん。
あ この方もまあ、冒険であり。
いろんなとこ冒険されてますよね。はい、はい、まあ、主に、鉄道冒険、バス冒険、
はいはい。
で、地域アイドル冒険。
そうですね。
この三つ、
ね。地域アイドルが入るところがちょっとタブテツさんと違うところですよね。
そう
ね、
はい。タブテツさんも本当は好きなんですよ。ああいう若い可愛い女の子好きなんですけど。
そうですか。
まあ、やっぱりこうね、いろいろご結婚されてるとか、お子さんもいてはる。
まあ、あんまりそういう、女装教育上ね。
そうそう、公にできないとか。いや、公にできないとか多分してないですね、そういうことはね。できない。
北谷さんが好きですよね。あの、ファンです。好きって
言
った
らね。今回いろいろ問題発言ありましたよね。その、踏切ボラは言わないですけど。
いや、ありました。びっくりしました。
これ言うたらね、やっぱりね、ちょっと。
まあ、踏切の名前がね。
教授としての、こう、権威なくなりますから、言わない
ですけどね。ちょっとなんか、ロッカー室のような話を出てきましたもんね。どっかの大統領候補みたいなね。はいはいはい。
で、その、オフィス井口さんからでございまして、先週の放送で、京都支局再生プロジェクト気になりました。
ありがとうございます。
私が昨年出演した時に、JOBBB の本社機能を、はい、京都に移したらどうかと提案したことを思い出しました。
はいはい、
今後の京都支局の動向は気になります。
ねえ、面白いですよね。家族の本籍局が支局があるというのもおかしいし、
いまあね、
まあ、もちろん今ボストンにも支局ありますし、
いろんなところにね、ありますよね。
まあ、勝手にこっちは支局言うてるんですけど、は
い
は
い、動画の公開もお願いしますと。
なるほど。
あ、動画は腐るほど撮ってるんですけど、
京都支局再生の動画ですね。
もうね、僕頭にこうプロつけたりとかしてますから、はいはいはい、ネタはあるんですが、
なるほど、
そのネタをまとめる時間がないということで、
まあ、そうですか。
まあ、ちょっと誰か時間を欲しい、くれと、うん、まあまあ、時間自分で作れとおっしゃってる方もいるかもしれないですけど、頑張りますんで。
頑張ってください。
ヒューさんお待ちください。
はい。
本題です。
はい、わかりました。
今回は9月25日。
はい。
まあ、ちょっと過ぎましたよね。9月25日。
そうでしたね。
はい。はい、まあ、1ヶ月、はい、1ヶ月もならない
ん
かな。
うん、
ね。数週間前の話でございますが、
は
い
は
いはい、堺市の大浜公園。
おお。
で、スルッと関西バス祭りがありました。
大浜公園懐かしいです、僕。はい。
はい、スルッと関西バス祭りのボラボラと。
ええ。
ということで、まず、南海堺駅から大浜公園まで歩いた時の動画を撮っています。
はい、歩きましたか、
はい、次の YouTube のアドレスにアクセスしてくださいということで、はい、まあ、これちょっと音だけでもいいんで皆さん一回聞いてみましょう。はい、これの動画ですね、これ。
歩いてはるんですね。
はい、カメラを構えてずっと歩いてはる。まあ、それだけの動画なんですけど。
前に旅行者の男女がいてはりますね。
はい、これ、ベビーカーをしてますね、お父さん。
あ、これ、カバンとしては、ベビーカーでした。
そういうことですよね。はい、まあ、これ、会場まで歩いてる。多分、この前の3人も、すると関西バス祭りに行かれるんじゃないでしょうかね。
なるほど、うん。バス祭りで行く人がずっとこのコースを、
そうです。
会場を歩いたという。
そうで、樋口さんも、南海の堺駅からずっと会場まで歩いたと、
ありました。
いうような動画を、
はい、
公開されてます。
イントロがあったわけ
ですね。そういうことですね。
はいはい、
いきますよ。
はい、どうぞ。
どこや、オフィスイルさん、これやな。大浜公園に着くと、
はい、
展示しているバスの写真を撮りましたということで、10枚ほどですね。
あ、嬉しいですね。
ヒロさん送ってくれましたんで、はい、これもまあ、リスナーさん見れないですけど。
ごめんなさい、
ね。どうぞ、これです。
あ、これ、京阪バスですね。
はい、京阪京都交通と
書
い
てます、ね。なんか、すごく古いタイプのね、塗装のバスですね、京阪の。
ね、はい、まあ、お客さんもいっぱい乗ってます。
はいはい、はい、
まあ、これもちろん営業してないですけどね、これは公園にこう、まあ、制動というか、そのまま動かずに、展示してるんですけど、
生きてるバスですよ。しかしね、は
い、
運んで
梅小路って書いてるんで、なんか梅小路の車庫から来たってことですね。これね、
わかりませんね。梅小路に京阪の車庫があるんですかね。
で、これがね、ちょっと普通の路線バスとは違う、これは
違いますね、
宝くじ号と書いてるんですけど、
はいはいはい、
シティループという、
あ、シティループね、
はい、これ神戸のバスみたいですね。
神戸の市内をこう回って、はい、観光客なんかが乗る古い、
う
ん、電車のようなデザインのバスですね。
雰囲気的には蒸気機関車みたいな色というか、要は大阪市内ででも、
はいはい、
有名なホテルの送迎バスでこんな色のバスありますけど、
ね、
そうですね、
ちょっとすんの短いね、
そうです、
おもろいバスですよね、
はい、で、はい、他にはこれです。これは何はってか、大阪市交通局ですかね。
これも古いバスですね。
大阪市バスですよね、はい、まあ古いバスですけど、一応ノンステップバスって書いてるんで、結構最近のバスやと思いますね。
デザインはちょっと変わってますね、今のバスとね。
そうですね、色がね、ちょっと緑色 で、
うんうんうん、
で、これが、あ、これフロントに女の子の顔がありますけど、これ大阪ナンバーですけど、
ナンバーですね、
これ何のマークでしょうか、これ。
高槻でやっちゃいますか。
ああ、ですかね。
高槻の市バスちゃうから、これ。乗ったことありますもん。
はいはいはい。
色に、
はいはい、で、他にこの黄色の。
これはちょっと。
これ水間や、水間鉄道や。貝塚の大阪の。
来てくれましたね、水間。
あ、やっぱ泉ナンバーですね。
あ、泉ですね。なんか黄色いですね。はい、好きな色ですね。
こ かなく南海です
よ。これはもう有名な南海バスですよね。
カッパのキャラクターがいますね。
ほんまですね。カキ、はい、やからこれ、くどやまちゃいますか、
橋本氏かな、
橋本のこれキャラクター
です、はい。橋本氏のマスコットキャラクター、はしぼうというね。
はいはい。あの、カキですね。はい。
おでもなんかこれよく阪急の高速系のバス
ですね。そうですね。いわゆるしないもんじゃないですね。
そうですね。はい、まあ、結構遠くまで行く。あ、これこの男の子ほら。ああ、ちゃんと。運転手さんの帽子かぶって、運転席おるやん。
こういうことさせてくれるんですね。まあ皆さんバス会社頑張ってますね。
他には神戸ナンバーの、はいはいはい、これちょっとどこのバスかわからないですけど。そうですね。あ、高尺来ました。
高尺来ましたね。私のふるさと高尺です
よ。高尺交通の。
私は海鉄道です。ああ、は
い、もともと。ね、はい、滋賀ナンバーの。
高尺走ってきたよね、ここまでね。はい、珍しい。
あ、京都市バス。
これもあります。
泣く子も黙る京都市バス
です。3番、5番のね、はい、我々愛用してるバスですよね。
おい、これボンネットバス。
これ、神戸交通局。神戸の市バスですね。はい。よう持ってますね、これ。ボンネット生きてますやん。
あと
三重交通。
三重交通も、あ、これですね。おぉ、これ、このバス。
これまさに自然の感じやね。はい。ライトが、まあ、前に一つしかついてませんが、下宮と書いてます。内宮とかね。
内宮ですね。内宮。内宮前と山田駅前というね。まあ、そこを繋いでるんかもしれないですけど。そうですね。三重交通のバスも来てましたね。
これはいっぱい、しぐしさんが見に行かれた時あって、ね、しかも、おのおのバスもその自慢のバスをね、クラシックカーとか、塗装のかかったやつを持ってきてますね。
でそんな中ですよ。はいはい、まあ、ひぐしさんといえば、ああこういう交通イベント行くと、ね、例の、即売会があるじゃないですか。はいはいはい。下津井電鉄では、はいはい、運賃箱や、運賃表示器を売っていました。
ああ、これ岡山でしたかね、下津井はね。
あ、どうですかね。で、写真もちゃんとあるんで、ちょっと、これですね。
ある、あ、売ってますね。
はい、これ。
あ、下田バスと書いてます。はい、
うわ、あくまでもバスですよ、これはね。
ゴロがいいんですよね、下田バスのね、ゴロちゃんはこのデザイン
が、ね。ロゴのね。
ロゴがいいですね。
は
い、
で、の路線図が、まあ、これだから、これはだから、あれかな、停留所かなんかにこう貼って、貼ってるやつかな。もしくはバスの側面にこう貼って、まあ、あ、てか、もしくはあの運転手さんのすぐ後ろの席の、客席と運転席分けてるやつに、ようこういう紙の路線図貼ってますよね。
細かいことまで言ってますね。はい、下田ってすごい路線持ってるんですね。
1500円。まあ、安いっちゃ安いですよね。
こんだけ大きな画面でね。
はい、あと、運賃表が、これも1500円。
入児と書いてますね。
はい。入児は無料と。ああ。とか、1歳未満の入児は無料ですね。
1歳未満入児。なるほどね。わ、はい、かります。
おで、あとはこれね。あれや。これ、運賃表示器ですかね。この右下にある。
わかります。
これ高いですよ。800円。
なるほどね。8000円じゃないですか。
あ、8000円でごめんなさい。
800円で買いますわ、私でも。
こんなん、いや、買ったらあかんねん。これ、うん、持ってこんといてや、こんなん。
あ
かんで。
あ、本社、支局
にも。あかんかん、支局今、綺麗にしとんねんから、もう俺らの努力を。
下田バスの話
に。いけたんといて。
5000円です。
方向幕ですよ。
そうですね。
ただこれは、樋口さんは、買ってないです。
あ、もうちょっと、これは重かって。
運賃箱なんていうのも、これ安い、700円。
なるほど。
お金入れるやつ、お金入れたら、チャリカランカランって音するやつやけど。
かもしれません
ね。700円。
はい、よう、これだけ、まあ、出品しましたね、下田バス。
メーターセット、これ、バスのタコメーターと、あとは、スピードメーターと。
これ、付ける前、置いてたら楽しいね。
はい、温度計とな。
温度計
ですね。これ、4000円です。ジョイフルっていうメーカーの、そういうメーカーがあるんですね、ジョイフルっていうのがね。あとは、奥の方にちょっと見えてるのが、
バス停の。
はい。バス停の上にこうある丸いやつです、表示のやつですね。
ちょっと放浪引きのような
感じ。はい。1000円。
はいはい。
これなんか机の上に引いたらね。
これいいです。すき焼きの時に、はい、コンロ塗ったらいいですね。
鍋式になるって。
はいはいはい。
いや、まあそういう、即売会もあった
と。大野美術館前とか、成人美容センター。
はい。和集団もありますよね。和集団って例のね、僕らが行った廃墟があったよ、はい。あれ、元気かな、廃墟ね。
廃屋ホテル。
はい、廃屋ね、あれ、元気かなとか思い出しますけど、まあそういうおもろいもんを、いっぱい売ってましたが、樋口さんは買わなかったと。
あ、買わなかった。
樋口さんはこれ理性が働いたと。
うん、ここでちょっと抑えはった
んだね。いうことですよね。で、他にね、三重交通の新都バスの動画、他にはですね、はいはい、京都京阪交通では方向幕の幕回しの実演、まあ、これそれぞれ動画で公開してるんですけど、前半は手動で動かしてました、はいはい。かなり時間がかかりましたが、はい、後半は自動で回していますということで、まあ、これをね、ちょっとせっかくなんで、これ方向幕って。
しかし、その方向幕の動くみたいな何が面白いんでしょうね。
うん、まあ、ちょっと見てみましょう。とりあえず見てみましょうか、これね。はい。じゃあ、スタート。
はい、京阪バス。
今、目の前にバスが、京阪京都、はい、京阪京都交通ですね。
ちょっと古い塗装の方ですね。
で、赤い発表を 着た男性の方が説明してます。MC さんですね、これね。いや、この方がね、回すんですよ。
そうですか、なんか、はい、ハッピーで顔吹き張りましたけど、暑かったよね。
はい、まあ、9月25日言うてましたからね。
なんか、北極熊みたいにしょっちゅう動いてはりますよ、この人。
西病営業所所属車両です。西病営業所で運行する系統の池崎表示。それと、亀岡営業所が担当する、池崎表示が一部だけ入っております。
ちゃんと解説で教えてよって感じで、ケイハのハッピー来てますね。
ぼちぼち言われますよ。あ、バストン、あ、バストン前のところがなんか扉のところ開けて、
はい、
あ、乗り込まれました
ね。あれで扉開くんでしょうね、ロックが外れると、ね、
鍵がここについてるみたいですね、
は
い、
で扉閉めて、はい、でハッピーのおっちゃんが中入って、でこのバスの、あの額の部分注目してくださいよ、はい、今から回りますから、はい、最初は手動です。
バス祭りとか出ましたね、はい、いや、これから回されるんですね。カメラが並んでますね、放列してますね。
樋口さんはビデオ撮ってますね、はい、あれからズームしまして、だんだんズームして、
あ、運転席座られました
か、ね、はい、ハッピーの方がね、
はい、ほうほう、もう行こっか。
いろいろ準備があるんですね、多分ね、動かすための、
う
ん、
まあ、でしょうね、はい、はいはいはい、
なかなか動かないですね。
うん、ちょっと、あ、いや、
だから運転席ないろいろ動いて、あ、今、ウインカー出ましたね。だからエンジンかけたんかな、もしかして。もしくは、あの、エンジンかけなくても電気を通した、通電させて。
あ、天井の方、天井伸びました。
はい。
あ、ここで回すんですか。あ、いやいや、
ちょっと。お、なかなか回らない。うん。お、ちょっと、これ、回らない。ちょっと、はい、ちょっと行きますね、これ、はい。はい。
あ、もう回った。
はい、回りました。
三宮。JR 神尾、京都駅行き、はいはいはい、七条通りの2番コースですね、
はい、これ手動というか、なんかスイッチを手動で回してると思ったのかな、
まあ、そうかもしれませんね、うん、
あの多分これ動かしてるのは多分電動やと思うんですけど、その切り替えを手動でやってるってことだと思いますわ。で後半になるとね、結構スムーズにこれ回るんです。ほら、まあ、後半
京都聖書高校ですか、はい、35A ですね、直行とか言ってますが、はい、これね、まあ三宮新道、JR 桂川駅。
三宮街道ですね。
街道、あ、ごめんなさい。街道でした。はい。わかりました。こういう。
これね、まあ、これ何を楽しむのかなと思って、ちょっと動画見てたら、うん、やっぱりこう、あの、この方向、これ方向幕ですか、うん、方向幕に書いてる、うん、この駅名とか、地域名見て、うん、あ、そんなバス停もあったなとか、あ、うちの近所行くんやとか、なんかそういうことを、こう、周りの人と喋ってました。
あ、そうですか。
はい。そういう楽しみですよ。回るのもそれはもちろん楽しいと思いますけど、この地名の由来とか、地名に関する物語、まあ、さっきの出雲大社じゃないですけど、まあ、
漢字も含めてね。
そう、いろんな物語やっぱこの地名は語ってるってことでしょうね。これ長峰とかね。
これ聞いたことないですね。
三宮国道中線って読むんですよね。
中山
かな。桂駅東口とかね。
なんとな、はい、まあ、自分の住んでるところが出たりするとドキッとするんですよね。
そういうことです。で、周りの人に、あ、俺の住んでるとこはあっこやで、みたいなことを、まあ、まあ、ある意味自慢したりとかね。
まあ、しかし、はい、とんでもないところにこれね、この、堺に京阪バスが来て、
はい、
で、それ止まったバスの方向幕がぐるぐる動くって、もう異次元のこれ、うんうん、体験ですよね。
で、周りもいろいろなんかね、ガヤガヤとしてました中でのこのイベントですから。
なるほど。
これなんか、バスファンとしてはこれたまらん一周やと思いますね。ま
あ、こういうとこもやっぱり理解せんとバスファンの人とは付き合いにくいですね。
理解してあげてください。
いやいや、わかります。そう言ってみたらそんなんですよね。
スルッと関西バス祭りが終わってから、バスのパレードがあると聞いて、大浜公園周辺でビデオを撮りました。バスのパレードです
ね。ねえ、いっぺん御堂筋でダンプカーのパレードって見たことありますけども
。あれね、毎年やってますね。やって
るんです。
御堂筋とかね、もしくはあの、抹茶町の方とか。
ダンプカー違いますね。ミキサーカーのパレード。
ああ、まあまあまあ、似たようなやつやけど、はい、僕、2回見ましたから、毎年やってると思う。まあ、そのね、はい、2016、スルト関西バス祭り2016終了後のパレード。
はい、
これも動画であるんですよ。で、僕、バスのパレードってどんなんかなと思ったんですが、まあ、こんなんですよ。
あ、京阪バス動きますよ。
はい。
こんなとこ京阪バスが走るってこと自身がありえんことですよね。そうですよ。路線バスが。こういうとこは楽しい。
まあ、ヒグさんかなり遠くから撮られてるんで、ちょっとビデオの揺れてますけど。
はいはいはいはい。もう、撮っとかんと思う。いつ撮れるわからんところだったんでしょうね。
で、こんな感じでちょっとね、早送りしますけど。
はいはいはい。おー、出
ました。これ何回バスです。
これは何回は、まあ、境を走るかもしれない
ね。地元ですからね。
はいはい。 あ、次次とこんな格好で、
そうです、
バスが国道か、まあ、市道か分かりませんけど、はい、こういう大きな道を走っていくのを、歩道橋の上からと見物をしている人がおるという
。樋口さんはかなり遠くの、多分会場から撮られてるんですけど、樋口さんよりもっとマニアの方は、はい、歩道橋の上に登って、
なるほど、
でまあ、下からこう、上から撮ってるんで、
ね。ねはいはい、アートが引っ越して
る。これはね、パレードじゃないです、ね。
これじゃ関係ない、
ね。一般の車を走ってるんですよ。
なるほど、その間を走る
ってことですね。そうです、そうです。だからね、いつ走るか分かんないですよ、動画見てても。なかなか走らないですね、これ。
ほんまやね。あ、来た！
これどこやろ？
これ神戸じゃいますか？
あ、これ伊丹って書いてるから。
伊丹にしますですね。はい、伊丹で。ごめんなさい、伊丹でした。伊丹からも来てたんや。高槻の市バスも行ったし。はい、
そうです。
あ、
ま
あ、
僕、高槻市バスって言ったら、
うん、
あの、西国街道で、ちょっと小さめのやつがね、
ええ、あ、見ましたか？
よう、あの、あっちの、あの、うん、梶原とか、あの辺りよう走ってるんですよ。西国街道、高槻の辺りがね、はいはいはい。で、それで僕結構愛着あるんですけど、
うんうんうん、
まあ、他にもいろんな、三重からのバス、多分三重も、三重交通も多分これパレードあったと思う。
そらそこで。
けどね、皆さんパレードって言ったら、まあ、最近やったら、あの、オリンピックのパレードとかありましたね。あと野球の優勝とか、結構、まあ、周りに人が集まって、みんながその、オープンカーの上からテーブルとかそんなんじゃないですよ。めっちゃ地味ですから、はい、普通にバスが普通に走ってるだけですよ。
お客も乗せんと、
そうそう、
も
う
ドライバーだけが
多分そうやと思う。
しかもマジってアートとかいろんなものにマジって
そうそうそう、だから知らないとかしたらなんでここに三重交通走ってんのとか、そのレベルですよね。
いや、それもうそれに気がつかない人も多いでしょ、
多分。
ただバスが走ってるだ
け、興味ない方は多分ないと思いますね。まあ、非常にシュールな今動画でしたけど、
ね、まあ面白いですね。こういうところがやっぱり、この個性的な、あの、いわゆる、あの、楽しみみたいなものをね、わかる、その、知的な樋口さんの世界でしょうね。
だから樋口さんの動画、皆さん見たい方は、あの、島風さんで検索してください。はい、YouTube、島風さん
で。たくさんの人が見てるんですよ。
見たいですね。
うん。
あの、すごい。
やっぱり、同行の詩っちゅうんか、樋口さんの。
ないないない、もう一回言って。
同行の詩ですよ。
あ、お
ぉ。うん、多分。
仲間
ですね。仲間ですよ。同じ好みということですね。はい。
展示されていたバスの動画を撮ってから、
はい。
その後です。もうこれバス祭りは終わって。
一日の行程ですよね。
そうですね。心、は、斎、い、橋で、
ここからまた。飛びましたね。
はい。
はい、
ルシャナ、
はい、
天空音パレード。
なるほど。
KRD8 のライブがあったので、ライブを見てから帰りました。
ああ、これからまあそのね。
まあ一日ね。
アイドルの。
そうですよ。
かわいいお嬢さんの、
はい。
ショーを見張ったということですね。
フルに伝えましたね。
そう、ほんとフルにや
った。バスから、
はい。
人間。
はい。
しかも女性、かわいい女性、ね、美人の女性。
はいはい。
ライブではバス祭りで買った部品を振り回しています。
ああ、そうですか。
やっぱ買ったんや。
なんか変わった。
何買った
んや。方向膜変わって。
方向膜や。
広げはったんちゃいますか、みんなの前で。
方向膜は振り回せ。あれ結構でかいから。あれは無理やわ。
ほな、やっぱり、あれですか、この釣り輪ですか、
もしくは運賃箱ぐらいですか。
運賃箱ぐるぐる回しながら、
運賃箱に金入れてガラガラガラガラガラってやって、
ちょっとでまあ
KRD8 とか言ってたんちゃいます。
ちょっと職務質問されそうですね。
ちょっとね、あの逮捕ですよ ね、
ね、どっから取ってきたんですかとかね、はい、って
ちゃんと領収書を見せて、
うん、そうです、
バス祭りですってね、
まあそれでやっとね移動してもらえたという
の、はい、今週のボラボラは以上です。
ありがとうござい
ます。放送楽しみにしてます。
いやいや、もう聞いてました。もう本当にあの疲れました。一緒に歩いてたような気になって、自分で振り回したような気になりました。
そうですね。
はい。
次は、
樋口さんですね。
はい。次はですね、
はい、
誰にしましょうかね。
あ、でもどの方でも行ってくださいと。
本当。もう、この方で、シトロエンさん。
あら、これは北海道ですね、この方はね。は
い、濃い人ばっかりでね。
濃いですね。
濃すぎますよね。
はいはい。
皆様いかがお過ごしでしょうか。北海道のシトロエンです。
はい。
今回は、レブンゲ参道を紹介します。これ漢字でこう書きます。あの、レブンとのレブンに、
うん、
中華の川って書いて、で、それでレブンゲ。
ああ、なるほど、はいはい。
で、参道っていうのは山の道ですね。
はいはい。
これね、あの、このメールの最後の方にね、その、ここ、場所は書いてるんですよ。道南の、このレブンゲ参道ってその道ですね。
はいはい。
山道参道は、
はい、
北海道南道南の、噴火口。
噴火湾です。
噴火湾ですか。はい、おしゃまんべと東屋の間にあるというね。
あ、そうですか。
まあ、知ってる方は分かると思います。これで1がね。
僕はもうレブン言ったら向こうのレブンを思
って。レブン島ね。
例の、お前らがひどい目に思った。
はい、あの、あの、あれやろ、スタンプラリー
や。あんなしょうもないこと思う。あれ以上もうレブン言ったらゾッとすんの。
あれレブンやったっけ、
違ったか。
も
う一つあったな。
山、何やった山なんの。
山ヶ島は違ったな。あ、これなんか妙に九州でもセット。 北海道でもセット
になった、ね、レブン島と利尻島。
利尻島。
で、スタンプラリーがあったのは利尻島。
利尻の方。
レブンはなかったです。
ああ、ごめんな、レブンの人
は
ごめん。
レブンはなかったんで。
もう一緒にしたら
いい。いや、そのレブンと関係ないですよ。
関係ない。いや、字がちょっと、まあ、似
てる。字とは全く一緒ですね。ね、うん、俺の例に文章の文でレブン、うんうんうん。レブンゲ参道を紹介します。
はい、
山道と書いて、まあ、参道と呼ぶらしいんですけど、参道と名が付いているので、
はい、
登山道のようですが、ただの登山道ではありませんと。書いてますね、うん。
はい。
だから今回は道のことを教えてくれ
た、人
影さんが。
はいはいはい。
参道は海沿いにありますと。
あ、参道やね、
はい、海沿いにあります。
はいはいはい、
海沿いに参道はてな、
うん。
今、北海道に参道は6カ所ぐらい知られていますが、共通点がありますと。
おい、
まあ、それぞれの参道に似たような点があると。
いやいやいや。
それは、親知らずのように、海岸に、うん、山の尾根が落ち込んで、
はい、わかります。
あるいは海岸近くでの火山活動による地殻変動で、
うん、はいはい、
海岸線が崖になっているところを通過する道です。
これを山道というんですかね。そうですね。あ、そうですか、はい。
あ、ちなみにこれ、親知らずで皆さん、分かってると思いますけど、新潟かどうか
の、ね、そうですね、新潟、僕はよく知ってます。
地名ですよね。
はいはいはい。
江戸時代より、諸事情で海岸線に沿って道を作りましたが、
うん、はい、
ところどころ崖の続く海岸線があって、
うん、
当然交通の難所になりますと。
そうですよね。親知らずもそういうことやったんですよね、うん。
僕は行ったことないんですよね。
僕はここでキャンプしたことありますわ。
どんなとこでしたの、
ほんまにな。
ほんま親知らずのことしてますよね。
ほんまですね、はいはい。
その解決策の一つとして、山側に迂回する道を作ることにしました。
はい。
この道を山道と言います
か。なるほど、なるほど。
ちょっと分かってきましたね。
なんかまあ、サッパ峠中がね、うん、東海道にあるんですけど、これも山道やと思います。はい、
なので、一般的な登山道のイメージとは異なり、
はい、
あくまでも険しい海岸をかわすための道ですと。内地での山道とは、普通名詞の意味、
はい、
まあ、いわゆる山の中の道という意味以外に、固有名詞として、
うん、
東海道に対する中山道を単に、
うんうん、
山の道。
なるほど、
はい、この場合は読み方は仙道と読むと書いてます、ね。
中仙道。
そういうことですよね。
中仙道ですね、
はい。山の道と書いて仙道と読むだったり、はいはい、もしくはですね、東の山の道、東の山道と書いて、東山道。
はいはいはい。
を略して山道、はい
は
い
は
い。だから東山道っていう道があるんですよね。まあ、あるみたいですね。
そうですね。
まあ、その東山道を訳して山道と書いて山道だったりするそうです。まあ、それが一般的というか、僕ら内地というか、こっちの本州の方の、常識ですね、はいはい。細かく説明するとキリがないので、ここまでにしますと。
わかりました、はい。
話は北海道に戻って。
はい、どうぞ。
レブンゲ山道の他の山道、うん、レブンゲ山道以外の他の山道は、
うん、
日本海側に、
うん、
こんだけあると。
はい、
日本海側に、札幌留萌の間、
うん、
札幌と留萌の間に、
はい、
マシケ山道、これよくマシケって出てきますよね。なんか増毛とかカツラみたいな言うてますけど、
はいはいはい、
マシケ山道、
はい、
そしてゴキビル山道、濃い薄い濃いの濃い、
はい、
濃いコーヒーとか濃いお茶の濃いに昼、はい、ランチの昼、昼ご飯の昼ですね、あれでゴキビルと読みます、
はい、
ゴキビル山道、
はい、
そしてエリモ岬近くに、
はい、
サマニ山道、
サマニ山、はいはい、
そしてサンル山道、
はい、
そして前松付近には
松前ですわ、
あ、松前ですね、松前付近には殿様街道、これ街道になるん
ですね、これは山道じゃない
です、山道じゃないですね、
です
街道がありますと、
はい、
どの道もトンネルなどの土木技術の発達で新しい道 が開通すると、新しい道ができると、
うん、
廃道、まあ、道が廃れると。廃道や、はいはいはい、そして林道、まあ、要するに草木が生え放題になるということですね。林道になりましたが、はい、最近地元の保存会の人々が、産業遺産、かっこ、ハテナとして、草刈りをして一部復元しました。わかりましたか？
うん。
眠い。
寝てました。すいません。
大丈夫ですか？
今日もう朝早くから仕事してるんで。
ノロさんのね、収録ありましたけど、
はいはい、
まあ、だから地元の、だから僕らがこの前行った、
うん、
福井県の、
うん、
旧北陸線ですか、
うんうんうん、
まあ、あの辺りも産業遺産になってますけど、そういうことを地元の方が、
うんうん、
まあ、みんな頑張ってやってると。
うん、いうことああ、ね、なるほどね。まあ、ちょっと似た計画ですね。
そうです。
山道再現プラン
ですか。そうですか。国土地理院の、はい、国土地理院の地形図の上では、
はい、
道の表示がなくても、
はい、
主に尾根の、尾根線上に水準点が並んでいますので、
はいはいはい、
大体の 1話分かりますと。
あ、なるほど。そういう見方がある参道探しの。
みたいですね。あ、まあ、そういうのをあのシュトレンさんはやってはると。
うん、まあ、この人の最新も深いんですよ。
シュトレンさん自身も結構山登らはるから、まあ、山登りの、まあ、ちょっと一環としてこういうことやってるかもしれないですね。でしょうね。はいはいはい。さて、
はい、
レブンゲ参道は道南の噴火湾、はい、オシャマンベと東野の間にあります。
はい、
今回歩いた参道は、正確に言うと、
はい、
ほとんどが旧国道の37号線です。
おー、37号線やったん
ですか。ヘアピンカーブの続く一車線の道。
はい、おい、一車線の道ですか。うん、はい、
なんかちょっと。北海道の国道は、30年前でも舗装が、
はい、
30年前でも未舗装区間があり、
はい、
そのことを考慮すると、
うん、
この道は、うん、新しい道、新道に切り替わった1966年頃、
うん
にはまだ未舗装だったと考えられますと。
はい、わかりました。なるほど。はい、よ、なんとなく信号、わかってきたような、わからんような。
この新道、新しい道も30年間、はい、使用した後に、カーブとトンネルを改良した、新進道って読むかな、これ。
新進道かな。
新進道が、まあ、新しい道と書いて、新進道が開通、はい。
なるほど。
これが現在の国道37号線になりましたと。だから今はまあ国道37号線があって、この、あの、サンドはもう、まあ、ほぼ使われてないというか。
中道として。
そういうことですね。
まあ、滅び行くと言ったんですけども、ね、荒れてるということでしょうね。うん、
本来のレブンゲサンドは、
はい、
一部は旧国道37号線に沿っていて、
はい、
そういうところは復元している箇所がありますが、ほとんどは手つかず。ということで、まあ、要するに37号線沿いの、まあ、比較的人が通るところは綺麗にしてるけど、その他はもうほぼ手つかずやということで。
まあ、そのままに朽ちて果てていってるということですよね、はい。はい。
で、写真を添付してくれましたので、
はい、ありがとうございます。
ちょっと見てみましょうか。
はいはい。
これがね、現在の国道37号線と、そして、
はい。
左側が前世代の、要するに古い、参道の方の国道やと、ということで。
なんと
まあ、あの、古い方も一応アスファルト舗装はしてるんですね。まあ、
なんとか荒っぽいですけどね。
はい。
あ
で、2枚目が、
はい。
参道、廃道か。
廃
道後に植林。はい
なるほど。
してる、この、いわゆる、その、レブンゲ参道ですね。
ああ、もう、職人したもんやから、道はないですね。は
い、ないですね。道がもう、塞がって
ます。突然、ボーンと切れて。
そう。ただね、踏み込むこっちの左の方に。
ああ、なんかありますね。
ちょっと、読みにくいんですが、これがね、参道への標識ということで、だから多分、左行ったら参道行けますぜ、みたいな。もしくは、まっすぐ、ほんま。
参道が後言うもん
ね。後やな、これな。まあ、そういう写真ですね。
これまた、シュトレンさん入っていくんですよね、ああいうとこ。
入りますね。
あの、クマが来たりしてね。
あとバイクも乗らはりますからね。
なるほど。はい、まあまあ、この辺の探求というか、冒険の。
これすごいですね、ふみおくん、これ。
え？
レブンゲ参道の。これでも、昔は一級国道という。もう今ほら、これ、立ち入り禁止の柵みたいなの張って、で、もう草がぼうぼうで、まあ一応道らしきもんは見えるんですけど、
はい、
あの、横の方にレブンゲ参道というあの筆で書いたような、
うん
まあ、昔の標識ですよね
木のね、
はい、
標識が残ってますねうわ、はい、
でも行けることは行けるんですけどただもう入り口こう鎖かなんかでね封鎖してるから、
まあ、少なくとも車行くなよと
そういうことですよね
歩く人だけにしときよということでしょうね
そういうことやな
車バイクはやめといてほしい、はい、ということでしょうね
であのレブンゲ参道からあの駒ヶ岳がこうやって見えると
うわ、
北海道の駒ヶ岳ですけどね
はいわかりますわかります
はいで、道の中にはこのようなぬかるみも。
ああ、なるほど。
ありますね。
一応、わだちみたいなものが残ってるんですね。
ほんまやな、わだち残って。ということは、やっぱりこの、
読むとか。
うん、この辺りをこう、楽しんで走ってる
人がいて
るんか。もしくは整備してる人が、まあ、少なからずいるんかもしれないですね。
四駆でしょうね。あんまり、プリウスとかあんなんで行くと、ボラみたいな目に遭いますね。
はい。まあ、そのような、今日は、参道ボラボラでございました。
この新聞また面白いですね。
はい。だそういう、道が北海道にはあるということ。まあ、北海道だけじゃなくて、もしかしたら他の地域もあるかもしれないですけどね。今回はレブンゲ参道ボラボラでございました。は
い、道というのも面白い。
そうですね。
限りなく面白い。はい。
続きましては、
はい。
CCCP。
いや、行きましょう。上海のあのバス停どうなってるか。はい。
こんにちは、CCCP です。
はい。
だいぶ涼しくなりましたが、皆様のところはいかがでしょうか。
はい。
今、室内気温 24.7 度。
はい。
まあ、ちょっと涼しい感じですね。
まあ、気持ちいいですよね。
ちょうどいいですね。僕ら話してるとちょっと体熱くなる。
そうですね。
ちょうどいい気温でございます。はい。先週は長期休暇のため、
はい。
家の近所を散歩しました。
あ、そうやったですか。はい。
私は近年極めてデブ症になってしまったため、
うん、
家の近所といっても3、4年ぶりに訪れるところですと。
なるほど。
まあ、それぐらい外には出てない。ほぼ仕事と家の帰る往復
で、ね。まあまあ、多分そういう最中の人ですか、生活のね、
はいはい。自分の記憶ではスラム街と爆撃を受けた後のような廃墟の地域だったのですが、
はい、
まあ、3、4年前はね、なんと全く見知らぬ小綺麗でおしゃれなビルが立ち並ぶオフィス街になっていました。
あ、なんか今浦島みたいな感じですね。
今、これですね。
おお。
確かに。
これはすごいじゃないですか、
ね。廃墟もないですよね。信号もちゃんとありますし。あ、これ自転車の人かな。
しかも、洒落たビルですね。
はい。
あ、これはすごい。で、もう、標識から、うん、横断歩道から。
僕、あの、上海から、うん、あの、南京にこう、自転車で行った時に、
はいはいはい、
あの、無釈ってあるじゃないですか。
ありますね。
ウーシーっていう街があるんです
よ。はいはい、有名な街ですね。
あ、ウーシーの街がね、ちょうどこんな感じでしたね。
そうやったんですか。
まあまあ、シトレーさん、上海なんで、ちょっと地域的にも近いっていうのもあるんですけど。うんうん、
まあ、それ中国の道とかね、似てますからね。
そういうことです。
同じ国がやってるんですからね。
インターネット上の地図もまだ更新に追いついていないようで、
あ、なるほど、
今回ボラボラした道も記載されていませんと。
あ、じゃあ、そうですか。
したらシトレーさんみたいな話になってきましたね。
面白いですね。また全然都市の中の参道っていうのが、
はい、
道道ですね、
はい、
あ、
付近に地下鉄が開通したのが原因か、周辺地域も開発されて街並みも一変したようです。
なんとな、
別な日には、
はい、
とある親戚の家に行きましたが、
うん、
比較的新しく建設されたアパートです。
はい。
中国はスイスと違って、
うん、
2005年頃に制定された法律で、
うん、
一定規模以上のビルの建設には、
うん、
防空壕の設置が義務付けられているようです。
おー、これもまた面白いですね。核戦争じゃなしに、
はい、
もう少し爆弾戦争みたいな。
はい。
防空壕。
これがなんか防空壕らしい。防空壕というか、なんか地下駐車場みたいな。あ、今日入り口ちゃんとありますわ。
すごいですよ、ちょっと。
駐車場から入んねや。
銀行の金庫の入り口みたいな大きな扉があって、
うん。なんか中国らしい色、緑色というか。
これはすごいですね。
こんな、なんか法律があるんですね。
ここも下手に入ったら出られませんね、これ気ぃつけんと。鍵でもかけられたら。スイスと一緒ですよ ね。
車乗りに行ったらね、防空壕間違えて入ったりしてね。
うん、まあほんま。
防空壕といってもかなり本格的なもので、
うん、
例えば北斗の拳の、
はい、
北斗の拳、
ええ、
原哲夫さんのね、
なるほど、
北斗の拳
ですね、
はい、うん、そうです、1990X 年の核戦争のシーンに出てきたようなものですと。
やっぱりちょっと似てるんですね、そういうシェルターみたいな。
そうですね。ただしこんな巨大なものを遊ばせておくのはもったいないので、
はい、
普段は地下駐車場として使われていますと。あ、ということはこの駐車場自体はもう防空壕なんです。
防空壕なんです
よ。これは立派ですね、確かに。
いや、もう入り口からしてこれ堂々としたもんですよ。
ねえ、
これ何百人、100人、200人入れる防空壕ですね。
まあだからあれですよね。まあ、言い方変えると、
うん、
駐車場、だから防空壕を作ったら駐車場として活用できるから、まあ比較、だから言うって言ったら駐車場を作るみたいなもんなんでしょうね。
あ、まあまあそこは中国人の知恵ですよね。4000年の国
民ですよ。で、何かあったら、うん、何かあったらこの駐車場を防空壕として使えと。
戦争が始まれば。
これ面白い考え方ですね、これはね。合理的というか。
しかしまあこれぐらいやっぱり、国を守るというか、うん、まあそういう意識がやっぱり必要かもわかりませんね、これから。
そうですね。さてさて、
はい、
10日ほど前、
はい、
アメリカは大学だけではなくて、
はい、
仕事も非常にきついということを体験いたしました。
おー、ほうほうほう、体験なんかそういうしちゃったんですか？
中国にいながらですね。
あ、なるほど、なるほど、
はい。
アメリカン大学ではノノさんの MIT とか言
う
てはるんです
よね。そういうことですよね。
なるほど、はい。
ある仕入れ品のクレームが発生し、
おい、
うちの上海と東京の本社、
はい、
そして仕入れ元のカリフォルニア、
ありゃ、
香港、トロント、
おや、まあ、
カナダも入ってますよね。
すごい。あ、
トロントってカナダです。
はい、わかりました。
トロント5限中継でスカイプ会議が計画されました。
なんとな、JOBB みたいなこと、
ね。僕ら大阪、ボストン、スイスね。
まあこれやってましたね。ちょっと負けましたね。いっぺん5限やらなくても、半上海を見れて。
そうですね。はいはい、で、スイス支局3限中継を上回るので、
いや、参りました。
興味津々でしたが、
はい、
残念ながら、上海ではなぜかスカイプが繋がらず、
あれ
電話会議に切り替えられていました。
あら、
まあ、これやっぱインターネットと中国というね。
まあその辺のちょっとまあ相性が悪い、
は
い。
まあ、僕はもうあんま言わないですけど、
そうです
ね、もうハッキングされたくないんで、言わないですけど。
やめておきましょう。はい、
その席上、まずトロントの日本人が、
はいはい、
責任者が出張中に、
はい、
出張中で、私には権限がない、
あらら、
を連発して、
あら、
そういう、まあ、しょうもない言葉を連発して、まあ、しょうもないって僕は今勝手に言うたんですけどね、我が東京の責任者の怒りに火をつけて、
いや、
その時点では私も他人事と思っていましたと。
また、ちょっと見てはったわけです
ね。トロントと東京ですからね。
喧嘩してるなって、はい、はい。
同席の上海の二人と笑っていましたが、
なるほど。
矛先がカリフォルニアに向いた時、一生懸命説明する日本人に対して、
はい、
アメリカ人の担当者の他人事のような物言い、物の言いぶりに、東京では怒り爆発。
まあこれ爆発したんですね。
我が社参加者は英語はできないので、
はい、
日本人に対してかなり厳しくクレームをつけていましたと。
あ、そうですか。
だからまあトロントには日本人と、あと、だからカリフォルニアの、だからカリフォルニアはだから外国人やったわけですよね。で、まあ、それいろいろこう、あの、英語は通じないからっていうので、
うん、
この、トロントの日本人にこう矛先が向いたいうことやと思いますわ。あのカリフォルニアにはこうアメリカ人の担当者がいたんですよ。
わからんこと言うてもした
らね。そうそう。だからそうやったらお前トロントまあ近いしアメリカとカナダやからっていうのでまあなんかなんとかせいやということですよね。
だからそのトロントの人は上司がおらんと
そういうことです。
ばっかり言うて
そういうことです。で東京が怒ったと。
あ
で、上海はまあ笑って見てたと。
まあまあ、上海一番楽やったな。
まあ、香港はどうしてたか知りませんけどね。
香港のこと書いてないですね。
私も英語は全く理解できませんが、アメリカ人が他人事のような言い方であることだけは理解しましたと。
ニュアンスでね。まあ、だから、まあ、もちろん分からはるんですよ、ね。分からはる。はい、
それはもちろん中国語できるんですから、英語もできるでしょう。
ね、はい、
激しくなじられる相手方日本人はいくら言っても、
はい、
アメリカ人がまるで他人事なので、次第に声が小さくなって、
あ、かわいそうに、
最後には発言もできない状況に、はい、状態に陥りました。
負けたわけですね、これ。
だから東京は勝ったわけですよね。
まあそうですか。
まあまあそれは本社やからね。うん、それはちょっと、まあ、ね、まあ、地位的にもあるんでしょうね。地位的に
もない立場の人やしね。そうそうそう。言うてもこれしゃあないわね。権限がないんやから。
そうです、はい。他の上海の二人は爆笑しておりましたが、
じゃん、ええところな。
その人の声がののさんに似ていたので、私はどうしても他人事とは思えず。アメリカ人と交渉するのは確かに至難の業で、まあまあ、全く他人事なわけですからね。野野さんも毎日こんな目に遭っているのかなと、いたたまれなくなって聞いておりましたと。まあこれ野野さんのボストン通信を聞いてたと、まあ、いうことだと思います。
まあそんだけ、やっぱり CCP さんも野野さんの気持ちがね、
あ、そう
だ、だから
聞いてるんですよ。その日本人、東京と、あとトロントと、そのカリフォルニアのね、やり取りを聞いてたってことですよね。
こんな苦しい立場にいてる人があんねやという、ノンさんが知ってるだけに、単なる笑いができなかったと。
ちなみに中国では、
はい、
通常日本人はある程度のポストには就かせてもらえるので、
はいはい、
ある程度の権限を持て、
はい、
持ち、
はい、
日本、中国人も日本人に対してかなりメンツを守ってくれ。
あ、なるほど。
ここまでひどい目には合いません。
なるほど。
アメリカはなんとも恐ろしいところだと思いました。
なるほどね。本当そういうことを感じますね、はい、
最後になりましたが鉄平さんゴミ処理お疲れ様でした。
いっぺんまたね四国きれいにして志比さんに来てもらわなきゃいけませんわね。
またいらんこと言ったもん。
いや
文雄君な言うのはええけどなそれ招待する方大変やねん。
いやいや
もうね皆さんこの僕の前にいるこのおっちゃんね、言うことだけ言うてやらないですからね、あとその iPad のそのパチパチやめてください。
いやいや、あ、ほんまですね、はいはい、
昼食のかこれ怪力屋か怪力屋、これあの、京都の白川通り沿いのラーメン屋、全国チェーンのラーメン屋、うん、京都発祥らしいですけど、怪力屋で暁という鏡を見たとのこと。
あ、はい、
暁っていうのは、これまた白川通りにある有名なラーメン屋、ものすごい小さなラーメン屋なんです
けど。どういう関係があるんかって言ったんですよ、ね。
まあ学生時代用意してた。多分ね、暁屋の、まあ店長となんかこの怪力屋関係、まあ、まあラーメン屋の業界ですからね、それはしかも京都ですから、うん、絶対関係あると思いますが、
うんうんうん、
その怪力屋と、そして暁。
うん、
怪、怪力屋の怪と暁という字で、80年代、まあ、ここからちょっと、あの、CGGP さんの妄想に入るわけですけど、80年代後半から、80年代の後期からジャンプに掲載されていた、男塾を連想いたしましたと。これ、ちょっと意味わからないですよね。これね、先駆け男塾っていう、漫画が、あれ、作者ちょっとな、作者なんとか明さんやったかちょっと忘れました。まあ、先駆け男塾っていう漫画があって、
うん、
で、まあ、これはなんかそういう高校でね、男塾っていう塾があって、まあ、そこはもうほんまに死ぬような高校で、うん、かなりこう、まあ、体罰もいろいろありので、勉強もあんませえへんような、もうどっちか言ったらこう、日本の軍国主義を体現したような高校なんですけど、まあ、日本の軍国主義もあそこまでひどくなかったと思います。うん、まあ、その、先駆け男塾っていう、その漫画の中で、確かこの、 赤月っていう名前の確か、あの、キャラクターが出てたと思うんですよ。うん、僕もちょっとうろ覚えなんですよ。はい、まあ、それで、うん、あの、京都の、その、まあ、僕が言うたら、ジャンプも含めた雑誌を処分したじゃないですか。はいはい、そこに、怪力屋と赤月が出てきたんで、うん、まあ、あの、少年ジャンプ。
漫画も入れて。
そういうことですね。で、弟よくずくを連想される。まあ、ちょっと、あの、笑点のあの、何でしたっけ、あれ、大喜利みたいな感じを。
わかるわかるわかる。ジャンプの重ねるやつね。
言ってくれますけども、まさに、まあ、僕が言ったあの、京都支局は男塾にも勝るほどの恐ろしさがありますよね。あの、ジャングルの感じとか、雑誌のこの雑誌が虫食いすごかったんですよ、皆さん。
みたいですね。
皆さんね、あの、ああいう週刊誌の本って、15年とか20年経つと、まあ、保存状態にもよるんですが、直射日光とか当てとったらあんだけボロボロになるんやなっていうぐらいもうね、粉みたいになってましたわ。
まあ、変えるんですね、土に。
はい、そうですね。だから、そういう意味では環境に優しいかもしれないですけど。
そういう環境もわかりませんよ。
あの、保存したい人はちょっと気をつけた方がいいですね。できるだけ湿気もなしで、あと直射日光当てたらダメやなと思いまして。まあ、非常にあの、もう世紀末みたいな、あの、形相でしたね、僕の、あの、京都支局は。はい、まあ、文雄君見てないから分からない
と思いますけど、ね、はい、
さて今週も楽しい放送をお待ちしておりますと。
ありがとうございます。
上海から CCCP さんでございました。
力作でしたね。は
あ、ちょっとなんか安倍さんのお便り読んでるみたいなね。
そうです、そうです。
安倍さんもあのラ、お知見なんで。
そうですね、
いろいろひねった、
なんかいろんなところでこう、はい、あるんですけど、それ我々私なんかそれ読む能力がなかったり気づかんかったりしてね、飛ばしてるとこあるんかも分かりませんね。あの CCCP さんとか安倍さんが言いたいことをね、まあ、
その安倍さんから
お便り、はい、次、はい、
来てましたんで、安倍さんね、今週はね、あの、前回富士山行かれたじゃないですか。
行かれましたよ。3日間、2日泊まったから。
そうそう、3700メーターかな。まあ、あれは上の方やないですか。
一番上の方ですね。
今度はね、下の方に行かれたという。
あ、これ、野野さんも下行かんと富士山でない言ってましたもんね、野野さんもね。
あ、その下、その下じゃなくて、要するに、あの、海抜じゃない方の。
海抜じゃないんですか。
海下っていうんですか。
あ、そうですか。
はい。
まあ、ね、
まあ、ちょっと、あの、下は行ってないかも、まあ、それ関係の今日ネタでございます。
聞かせてもらいます。
深海6500ボラボラという。
あら、すごいじゃないですか。
はい、この人はね。
こんなもんすごいよ、こう、普通のもんやないですよ、6500。
バンバさん。
はい。
そして、天然で残念な鉄平さん。
はい。
こんばんは、安倍ですと。
毎度です、
はい。
はい。
今回は以前に予告していた、10月9日に行ってきました某ツアー主催の、旧北陸線、北陸本線、
はい、
旧北陸本線廃線跡を歩くウォーキングについてレポートしようと思いましたが、すでにタブチャブル教授の詳細なレポートの後で、ただの打足になるので、やめておいて。
ああ、そうか。はいはい。
あの、写真を送ってくれましたからね。
はい、まあまあ、それはタブチャブルさんはね、専門家やから。
う
ん、
そうです、はいはい。その前日に、
はい、
要するに10月の8日ですね。
はい。
千里中央に、美女二人の絵付けに行った。
そうなんですよ。来てくれはったんです。
はい。もとい、バンバ音体のご尊顔を拝し、
いやいや、ちょっと僕は。
盾祭りに行った話ではなく、
はいはい。
天皇みたいですね。
いやいや、僕はそれはもうね、単なる添え物や思います
わ。
まあ、美女二人、安倍さん寝るってんと思います。まあ、狙うべき美女ですよ、あの人は。
絵付けって書いてますけどね。
いいね、いいことですね。やっぱりね、徐々に徐々にそらして接近していくはずですよ。
うん、まあ、その絵付けの後に行ってきた場所のレポートをしますと。
なるほど。
今週はね。
なんかいいもんもらったみたいですよ。
あ
の、二人、美女二人
は。絵付けされた方がですか、
ね、そうです、そうです。それはもうやっぱり、あの物には弱いからね、男も女もそういう世界ですよ。安倍さん、あの、成功を祈りいたします。はい、OK の、はい。
これ何でしょうか。あ、行かないで、行かないで、とすがる美女の腕を振り払い、
うん、
向かった先は神戸港。
はい、あれから神戸行かはったんですか。
神戸行きましたね。
来ますね、この人。
この日10月8日は神戸港で、土曜日ですね、10月8日。
はい、
神戸港で深海6500の展示がありました。
はい、こんなんあったんですね。
はい。深海といえば、これひらがなで深海ですね。はい、ひらがな4文字。
はい、
神戸の深海地ではなく、今話題のアニメの映画、
はい、
君の名は丸っていうアニメがある。
なんかものすごく流行っているという話ですね。うん、
君の名は丸、丸、丸はこれ読まないかな、
はい、
の新しい海の誠と書いて、新海誠監督でもなく、
でもない、はいはい、
もちろん友人深海探査艇のことですと。
はい、わかります。
もっとも深海6500のみの単体展示ではなく、その支援母艦となる横須賀 船上、横須賀っていう船の、まあ、船というか母艦で、相当でかいやつですよね、横須賀船上での公開でしたと、いうことは、深海6500が神戸港にぷかぷか浮いていたわけではありませんと、
わかります、わかります。
もっとも、それはそれでシュールで面白いのですが、となってますね。
なんかちょっとあのアヒルみたいですね、道頓堀は日本
で。ああ、フローティングダックですよ、なんかオランダかどっかからね、
みたいですね。
確か来てるんですよね。はいはい、まあ、そんなんではないということですよ、ね。
もちろんちゃんとした展示やと。
そういうことです。はい、神戸港に着いたのは午後の2時半、
はい、
公開が午後の4時までにもかかわらず長蛇の列ですと。
これ入れるやろか安倍さん、
うん、乗船まで待つこと1時間
1時間、はい、
いやもうほんま危ないですよね。30分しか残ってないじゃないですか。
危ない危ない。これ
ようやく乗船の順番が近づいてきた、はい、その時、
はいはい、
5、6人前に並んでいた子供が、
はい、
大人たちに囲まれてどこぞに拉致されていったではありませんか。
何やろこれ。
どうやらその子は乗船4000人目で記念写真を撮りに連れて行かれたようですと。
惜しかったね。
惜しかったな
安倍さん。これねえ4000人目になってはったら新聞に載りましたわね多分。
どうやらその、あ、そんなわけで4500番目の私が
4005番目ですわ。
あ、4005番目の私が、はい、4000番の子よりも先に乗船するという珍事の後、横須賀の船内を見学しました。ま
あ、入れた。よかった、うん。どうなることか思いましたけども。
まあ、ただ、あと30分しか残ってないんですよね。
しかし、残念やったね。4000人目になってほしかったね。
ただ、4000番目になると、あの、写真撮りに行かなあかんから、もっと見学時間短くなりますよね。
ああ、そうか。まあ、そういうこと知っとったかやね。うん、まあ、この場合、こう、撮った位置を撮らされた
わけ。そういうことです。はい、船そのものは大きいのですが、
はい、
生活スペースや廊下が狭いのは、JOBBB 本局のようです。
いや、なんか言うてますね、うん。はいはい。
実際には行ったことありませんがと。
はい。よかったら行ってきてください、はい、それも。はい。
そうして、デッキ後部へと。まあ、要するにこれは、この横須賀の今話をしてるんですよね。
はい。
深海6500じゃないです。
まず、その母艦の横須賀の話ですね。
そういうことです。はい、はい。そして、デッキ後部へ。鎮座増しますは、我らが深海6500様。その横には、深海探査機、浦島もありました。
ああ、ちょっと小さいんかな、浦島中のはね、う
ん。もちろん、周りにはたくさんの人だかり。
はい。
深海6500は、深海の強い水圧に耐えられるような構造のため、
うん、
どちらかといえば、ずんぐりむっくりとした、箱フグみたいなボディ。
うん、なる、わかります、わかります。はいはい。ちょっとあの、あれですね、あの、ズボラ屋のフグみたいな
感じ
で
ね。ああ、そう。
多分
それいいね、うん、あのフグが6500m、
まああれより大きいと思いますけどね、うん、深海の方は当然のこと
で、あのフグはねもう 10m ぐらい潰れそうです
けど、ね、まあまあね、はいはい、
決してかっこいいデザインとは言い切れないにもかかわらず、うん、でもそれを見つめる顔はみんなまるで童心に帰ったかのようにキラキラしていましたと。
なんせ6500まで入れるってことやからね、
はい、だから安倍さんはだから 6500m 下までは行ってないんですね。
それはいかんでしょ。
僕あの、深海6500ボラボラやから、潜りはったんか
ね。いや、なんだ、潜ったらね、それ安倍さんも本当に今から帰ってきてまへんです
よ。いや、ほんまにね、残念です。
それはもう、それが人柱と一緒でね。
人柱ね。
長良の
人柱。長良の人柱、今回、田渕炙さん
も、まあ。鉄道のね、踏切学で出てきますけど、はい、あ、これですね。
これがあの、横須賀ですよね。
この母艦横須賀がある
って。これね、これね。
結構大きな船ですね。
はい、
なんかちょっと昔の国鉄の連絡船みたいな。列車がそのまま乗り込めるみたいな門がついてます、後ろの門ね。はぁ、い。
で、これ、あれですよ。テクノオーシャン2016。まあ、こういうイベントやったらしいですね。
はい、なるほど、なるほど。はいはい。
乗船に関してのお願いと、
まあ、いろいろ。無料と書いてますね。
あ、ほんまやな。
ねえ、これ、安倍さん行かれた理由もここにあったの
か。はい。事前申し込み不要で。
はいはいはいはい。おぉ、だから、なんかやってくれますね。
はい。
は
で、これが。
大きい船ですね。
また写真がこれいい。
いい写真ですね。
写真ですね。
構図もいいし、このまた、適当なこの、はい、ぶわーっとした感じね。
かなりこう。
海のなんか感じがよう出てますやん。で、前、あ、この、かっこいいですね、この、海上保安庁の人かなんか、この人。
はい、で、これで船内に入って。
ああ、みんなやっぱりこの前の操舵室でね、はい、皆さん、もう、ほんまに一生懸命見てはります。双眼鏡も置いてますし、レーダーもありますし、はい、あ、これラジオ置いてるじゃないですか。
はい。
いやー、なんとな、すごいですね。
これ多分あの、操縦士の方のなんか部屋かなんか
ちゃうか。でしょうね。はい、航海士の方とか。あれ、操舵室の後ろかも、はい、神さんがありますからね。
で、これが深海6500。
この中にこういう収まってる場所があるんですね。はい、倉庫みたいな。
その隣に浦島。
あ、浦島ちょっと可愛いですね。
は
確かに風みたい。ズボラ屋ですわ、これ。
かっこいいですね。
ズボラ屋です。はい。まあ、安倍さんあんまりかっこいいと言ってありませんけど。
いや、これかっこいいですわ。
なかなかやっぱり機械的な魅力がありますよね。うん、そういう6500の水圧に耐えるという、その、そういうようなもんが。
これアームあって。
あ、これなんか掴むんでしょ
うね。そうですね。あのドクターマシートみたいなね、アーム
なんかちょっと深海魚掴んだりするのかもわかんない。
深海魚は掴めへんやろ。これに捕まる深海魚は相当トロいぞ、これ。で、これ後ろから見た。
あ、なるほど。スクリューがついて
あの、マンボウみたいな後ろですね。
後ろはちょっとそんな感じ。はい、マンボウの顔みたいになってますね、後ろ
は
ね。
ああ、ですね。うん、あこれ、あの、またパノラマですよね、例の。
はい、
あの人機材がいいで、ね、例のね、安倍さんのあれ、あれあるんですよ。ちょっと、これ、リスナーさん見えないですけど、
機材がいいもん。
例のシータで撮った360度写真がありますんで、ちょっとそれ、起動させません。
これもいっぱい皆さんに見てもらうようにこう一生懸命口で真似しようと思うんですけど、これなかなかシータは真似できませんね。はい、
うわー、
ギャッとしか言いようがないですよ。
これ安倍さんですよね。
安倍さんすごい、今日はなんかものすごいシューターみたいな顔してありますね。
シューター狙撃手か、
狙撃手みたいな顔して。
うわー、これすごいな。もう天井から地べたまで全部映っとるやん。
丸切り言った。
これシータっていうリコのカメラがあるんですよね。それで、シータ S かな、安倍さんの持ってある方は。
いい方ですね。色のついてない、真っ黒のボディ。
で、それで、その会場をこう撮影されてるんですけど、確かにこの観客の皆さんの顔が、ほら、この男の顔が見てみや、もう。もう下唇噛んどるやん。
もう何か魂奪われてるっていうのが、はい、深海6500
で、ね。で、このね、親子。
いいですね。
お父さんと息子。お父さんはあの技術の方と喋って、でその前に安倍さんがこうね、天井にこう手掲げて、
鋭い目ですよ。
うん、
いつもと違いますよ、顔の表情が。
わざとこれ、安倍さん多分レンズをわざと見てくれてるっていうね、まあ、僕らに対するメッセージだと思いますけど。視線
がこう行くように。
はい、その観客の前には浦島と深海6500があるっていうね。乗りたいですね、これ。
そうだ、うん、
乗りたい。
これ
乗られへんけど。あ、向こうにも人いっぱいいますね。
あ、まあ、向こうからも見えるようになってるん
です。あ、だから、ね、あ、お尻か、お尻の。
横須賀の、はい、いわゆる戦争っていうんですか、
はい、
がものすごく大きいんですよね。
そうですね。
もう先ほど言いましたように、国鉄の宇高連絡線というか、あるいはまたその北海道との連絡線みたいな、ここに昔やったら列車が入ったんですよ、そのままずっとね。
いや、この少年の顔いいですね。
うん、
いやいや、もう目がキラキラしてます。
少年も少女もおばちゃんもみんな笑顔
してます。少女いますね。
はい、
可愛い女の子。
おばちゃんたちもいてはります。
おばちゃんもいます。うんうん、おっちゃんもいますけどね。
うんうん、まあみんなだから無料やから、
そうです、
いろんな人が来てはるんです
よ、ね。で、しかも場所が神戸港やから、
そらそ
アクセスいいですよね。
いやー。
で、まあ他にもね、安倍さんね、その、まあ FMC の写真を、まあちょっとせっかくなら見てみましょうか。
あー。
ね、着物の優子さんと。
優子さんいいですね。で、ドットの着物ですね。
なんかあの、謎の T シャツ。
オーケストラのでもらいました、これ T シャツですよ。
あ、変なこと言われてますね。変な言いましたけどね。あの、あれ似てますよね、その、あの、ユニセフの。
うん、だからこれ着ていくのも恥ずかしいってね、
はい、
上からあの羽織っていったんです、ジャンパーを、
はいはい、
ほら向こう着いたらこの女性2人がですね、ママさん何してますね、いや近所の人に見られたらそれあまり派手すぎるから言ったら、それがよっぽど派手ですか言われて、
あ、ジャンパーの方
は、
ね、
ジャンパーの方は何も変わりまへんで言われて、ええー、言うて、まあ、ちょっといじけたんですけど。
で、他にもね、この旧北陸線の廃線跡歩くという、これちゃんと行ってくれたんですよ。
うわ、
これ第二観音寺隧道とかね。
いいですね。
これね。
はい。綺麗な写真です。
はい。で、あとは、なんか謎のこのキャラクター、これ中山隧道でしたっけ、これ。
多分そうやと思います
。はい。山中じゃないですよ。中山ですよね。
キャラクターですね。
あ、これはキャラクターね。
はい、
これは、なんか、あの、福井のキャラクターがなんかようわかんない。竜、ね、竜とね、
うん、
なんかあの、なんやろこれ。
桃みたいな顔で。
うん、あの、あれですよ。イクラのキャラクターのやつとかね、なんかいるんですけど。はい、まあ、そんな、あの、これ。
そうね。それと、あの、汽笛鳴らす装置が来てますね。
あ、ちょっと動画見てみますか。
面白い。
あのね、多分これ、その当時の、旧北陸線の汽車の音を真似てるんやと思いますけど、
う
ん。
汽車の音から外してきた笛を、
はい、
浅く空気で鳴らす装置が、地面に積み込まれてるんですよね。
はい、で、今、子供がね、うまいことをやったんで、今度は安倍さんの番ですね。
あ、なるほど、安倍さん。
多分ね、あの、参加された方、みんなにこれ、こう、弾かしてくれるんですよ。安倍さんが軽自動車に、軽用に近づいていって、紐を握って、意外と硬い。
ちょっと弱い
ね。弱いですね。紐を引っ張ると音が鳴るっていう。
なるほど。うん、多分機関士の方が助手かなんかに鳴らせ言うたらキューと引っ張らはったんですよ、
ね。当時はね。
運転席からね。ううね、まあ気絶した人があるとかね、こう言うてましたよ、ね。
あ、その酸素が薄
薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄薄
まあそういうボラボラでございました。わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に長田病ご苦労さんでした。
はい、次はね、高重さん。
あ、いいですね、ピースラン。
ピースランね、はい。
どこ行ってありますか？
ピースラン2016ヨーロッパランニングの旅の、スタートから、
はい、
今日が80日目になりました。
ああ、そうか。
現在、フランス南西部、サンマルダンダリーの町の B&B に来ております。これなんか B&B って前説明してくれましたね。ちょっと忘れましたけど。総走行距離は今日で3000キロ突破。残りあと1000キロ走れるでしょうか。まあ基本的な目的としてはあのヨーロッパ最西端のね、ロカ岬なんですけど、ロカ岬はちょっと難しいかなみたいな話でしたね。
そんな話でしたね。
サンチャゴでコンポステーラ、カッコサンチャゴ巡礼路をたどるつもりでいますが、タイムリミットの11月の15日にどれだけ余裕を持って走り切れるのか今のところ定かではありません。
なるほど、はい。
走れるところまでは走ってみようと思っています。
わかりました、はい。
10月に入って急に冷え込むようになりました。
ですね、ヨーロッパもね、はい
はい。朝の最低気温が5度。
おこら寒いわ。
霜が降る季節に、霜が降りる季節になってきています。
はい、はい。
日の出は午前の8時過ぎ、
はい、
ちょっと遅いですね。
ですね。
日の入りは午後の7時半頃、まあ、これも遅い。
なるほど。
日照時間が短くなるということはそれだけ走る時間も短くなってくるということ。そうです
ね、はい、
日の入り？
日の出とか言ってます、
ね。日の出が午前の8時で、日の入り要するに夜になるのが午後の7時半か。
割とまあ遅うまで開けてんね
んけど、うん、そういうことやな。
出るのが遅いんですよ。
そういうことですね。はいはい、朝の8時ですからね。日の出とともにスタートして、できるだけ早い時間にゴールできるように、走る距離も欲張らずに、50キロ未満でとどめておくのが、次の日にうまくつながるポイントなのでしょう。
結局これが一番能率的やってことで、あんまり頑張りすぎると。
そうです。頑張りすぎると、次の日がね、またやっぱ出発遅なったりするんでね。
わかる。
フランスのボルドー近くまで来ています。
はい。
スペイン国境も近づいてきました。フランス南西部ボルドー周辺はワインの産地。
有名ですよね、ボルドーのワイン。
ブドウ畑もあちこちにありますと。
そうですか。
そうやね、島根のあたりもね、ワイナリーありましたよ。あそこもまあ作れることは作れる
かな。日本のワインも結構美味しいとかいう人もあります
よね。ああ、そうなんです。僕ワインの味よくわかんないですよね。朝夕と日中の気温差、長めの日照時間がブドウの生育には最適。だそうですと。
気温の高さがいいんですよね。
そういうことですね。はい、はい。ブドウ畑は大抵丘陵地帯にあるものですから、
はい、
日々の走りには必ずアップダウンが適度にあって、いい刺激になります。
ああ、そうか。
そっちの方がいいんですね。
まあ、あんまりない方が僕はいいです
けど、ね。平坦の方が楽ですけどね。
はいはいはい。
そういえば来月はボジョレーヌーボーの出回る時期。
ああ、そうかそうか。
こちらではワインも安く、種類も数えきれないほどあります。
なるほど。
私はもっぱらビール党ですが、
はい、
ワインも結構好きで、
なるほど。
それほど高くないワインを時折楽しんでいます。
ああ、いいですね。お酒の好きな人はヨーロッパ楽しいね、うんうん。
フランス語だけはなかなかマスターできぬまま、間もなくスペインへと入ります。
はい。
来月の半ばには、妻のピアピ一行がパリにやってきて、私のゴールを見届けてくれます。
ああ、いいですね。
満足のいく走りをゴールまで続けられるように、日々楽しみながら、はい、全力前進します。バギーも私も何らトラブルなくこの先も頑張ってまいりますと。
ね
え、ですね。
ピレネー山脈を一生懸命走ってる日本人がいてるんですね。
いや本当にね、
ご苦労さんです。ありがとうございます、
まあ、僕あの上を飛行機でピューって行きましたからね。あ、
僕は列車でね、
はい、
ぬことことって行きましたけど、
高重さんは日本なしで走ってますんで、
これ一番確実ですよね、
はい、また皆さん、あのラジオの沖の皆さんも高重さん応援してあげてください。
応援してあげてください。
次はですね、あの以前僕らのこのラジオのスタジオで医師を磨いてくれた富永敦也さん、
はい、この人もまた有名なアーティストですよね。
そうです、皆さん覚えてるでしょうか、
はい、
ご無沙汰しております富永ですと。
はい、ありがとうございます。
ご案内が大変遅くなりましたが、
はい、
本日10月10日の祝日、
はい、
まあ、これ送ってくれたのが10月10日体育の日でしたね。
はい、メガネの日ですね。
そうです、
はい、
え、そうなん、メガネの日なん。
そうでしょう。
あ、そう、
うん、
それ勝手に今言うたやろ。
いや、言うた、勝手に。
ありがとうございます、はい。10月10日から豊中市、
はい、
豊中市の市立文化芸術センター主催、これなんか新しいのできたんですよね、
はい、まあ、できつつあるんですよね。
あ、できつつあるんですか、はい、リニューアルしたんですよね、
まあ、すごい豊中の大、まあ、言うてみたら、うん、事件というのか、
はい、
まあ、そんなんで新聞の織り込みにも入っておりましたこの前、
はい、豊中市立文化芸術センター主催で、はい、私の市民参加型のアート活動、
はい、
ラブストーンプロジェクト豊中が いよいよ豊中でも始まります。
はい、はい。
これから私が彫刻をした1トンの石のハートが市内を巡る壮大なプロジェクトです。
これすごいです
ね。豊中市を巡るんですよね。
1トンを石転がしながら、
はい、
富永さんが各豊中のいろんなところで、
はい、
一緒に石を磨いてくださいと。
広く市民と共にこのハートを磨いていきます。
はい。
実施場所はまだこれからの調整となりますが、
はい、
子ども園や小中高等学校、
はい、
大学、支援学校、市内の公園で磨きたいと考えています。
すごいですね。
これ面白いですよね。
面白いですね。
イケイケになると思いますよ。
はい、
多分ね、子ども園の子とか大好きですよ。
なんでしょう。
ああいう、
まあ、ハート型のね、石、うん、に触れるだけでもいいし、ね。
ハートの好きな子もいますしね。で、実際にあえて物を触って削ったりするのほんま好きですからね。うん、もう、その代わり服とかめっちゃ汚れますけどね。
うん、まあ、みんな嫌いな人はないでしょう、あれは。うん、僕も磨きましたけど、気持ちよかった。
うん、そうですね、僕もやらせてもらいました。うん、つきましては、両主催者から出されているプレスリリースとチラシを送りますと。
はい。
いうことで、まあ、富永さんがいただいたですね、
はい、
こういうカラフルな PDF ファイルをですね、こうやっていただいておりました。どうもですね、
はい、
この石磨くイベントが10月10日にあったんですけど、はい、その、豊中市立文化芸術センターで、
はい、
来年ですね、
はい、
2017年の9月の27日から10月の15日まで、
はい、
彫刻展をされると。
まあ、いわば、富永さんの個展ですね、はい。
そうです。富永敦也つながる彫刻展、はい、その中で、今回磨き上げられた石を展示するということも計画されてるみたいですね。
そういうプレイベント。
そうです。今回はそのプレイベントで、ね、で、来年はそのプレイベントで出来上がった、まあ、1年間豊中市をこう巡った石を展示する展覧会がまあ正式にあるということですよね。
まあまあ、文芸センターの会場にちなんだことですよね。
豊中市立文化芸術センターっていう、はい、まあ、ちょっとなんか個性のないような名前なんですけど、まあ、ね、まあ、これはもうね、しょうがないでしょうね。
まあまあ言わんときましょう。
はい。
住んでる町ですから。
まあそんな石磨きアーティスト、はい、ラブストーンプロジェクトの富永さんからメールいただきました。
ピースランがあり、ラブストーンがあり。
そうです。平和はもういいですよね。
おー、すごいですね。はい。はい、
あとね、まあこれ僕が所属するアドベンチャーサイクリストクラブ、うん、あの、うん、JACC のですね、4ヶ月に1回あのペダリアンというあのこういう機関誌を出してくれてる、あ、3ヶ月に1回ですね、うん、で今回はオータムと書いてるんで秋号、
うん、
もう通算で137号
これはもう冒険者のもう、はい、スピリットみたいな新聞ですよね。
そうですね。でね、最近ね、
うん、
まあ、このペダリアンがまあ一押ししてる冒険者ですかね、
うんうん、
自転車冒険家のですね、
はい、
上野さんっていうんですかね。
あ、そうですか。
中国上海を起点に、アラヤ旅自転車、まあ、これアラヤっていうのはこのペダリアン のスポンサーの一つなんですけど、
メーカーですね、
そうです、
はいはい、
アラヤ旅自転車スワローランドナーをに乗って、
はい、
ユーラシア大陸横断に挑む大阪大学4回生の上野俊幸さんですかね。でこれがね、ベトナム国境の遊戯門っていうんですか、
はいはい、
まあ、この中国とベトナムをこう多分あの
中国みんなそんなのがあるんですよ、はい、周りにね、
間にあるこの門なんです、はい、まあ、その門の前でこの記念撮影されてる、
うん、なるほど、
写真がペダリアの一面を飾っております。まあ、こんな若手 の冒険家の方も育っているという、
はい、
まあ、大阪大学やから、まあ、僕ら この
地元ですよ、ね、
スタジオと近い場所にあるんですけど、まあ、そこからですね、このペダリアンの、まあ、将来を担う方が出てきてるんやなっていうのは大変嬉しいですね。
いいですね。
あとはまあ、アメリカのマサさんからもお知らせありましたが、
はい、
世界自転車冒険を終えられた小口さん、
はいはい、
小口さんの記事も書いてます。
あ、そうですか。
ちゃんと書いております。なんか小口さんって僕と同い年らしいですね。
そうですか。
これによると、で長野県の出身の方らしく、で長野県ではもう盛大にこう帰国パーティーが開かれたとかね、
よかった、
はい、いろんなこと書いております。
そうですか。最初もあの、はい、NHK のラジオでね、はい、出ておられました、ね、
あ、さっきの松井さんがおっしゃってたやつ
ですね、冒険者の、
まあ、他にはね、2016年のペダリアンの集いも行われたみたいですね、うん、これ最近僕数年ちょっと参加できてないんですけど、あのスイスとの兼ね合いがありましてできてないんですけど、またちょっとボラボラしたいなと思っております。
わかりました。もう新聞といえば台湾新聞。
あ、ありがとうございます。
これがまた今週もずっとこの台湾新聞おもろうとやめられませんね。
あ、そうですか。
一番裏のところにはね、
は
あ、きっと見つかるあなたの台湾自転車旅という全面広告でね、台湾を自転車で巡ろうやと、まあ、てっぺん一周してますからね。
そうですね。
行ったところもたくさんあると思いますけども、はい、全面広告、台湾といえば自転車ですよね。
そうですよね。
自転車といえば台湾。
回りやすいんですよね、本当にね。
ちょうどまあ、大きさもちょうどいいぐらいですかね。
そうそう、九州ぐらい。 ぐらいのサイズなんで、まあ一周、真面目に言ったら多分1300キロ、400キロぐらいなんですが、まあ途中でね、南部を一部ちょっと、このショートカットしたらもうちょっと短くいけると思います。
なるほど、なるほど。まあ、台湾新聞またカラフルないい新聞で、うん、まあいろいろ紹介したい記事がいっぱいあるんですけど、全部やってますと、はい、これまた2、3時間かかりますね。ずっとめくっていきます。
あの以前あの台湾新聞の、あの南海ホテル、大阪の南部の南海ホテルで行われた、その、民国あれ、100何年でしたっけ、
ね、
あののイベントの動画も YouTube で公開してますんで、結構あの、やっぱ皆さん、あの見てくれてますね。
台湾新聞の記者にもお会いになったということですね。
民国、105年ですね。
でした
国慶祝賀会ありますんで、はい、皆さんそっちの動画見てください。
はい、まあ、台湾というとこの前またいろいろ僕が台湾の原住民族さんの話をしたときに、
うん、
あの武者事件というね、
大
事件があったというね。
日本人が何人も殺されたという。
1930年の10月の27日でしたかね。
はい、
この武者というところで、まあ、反乱というんですか、
うん、
抵抗運動が起こって日本人が約140人でしたかね。
うん、
日本軍人とか警察官が約30人、
はい、
そしてまあ原住民族がまあ1000人近く自殺とか殺害されたというような大事件があったんですけど、それをまあ、今度日本と台湾のまあ友情というか限定にしようというような武者をこう観光地として売り出そうというようなね、そんなプランを考えてある松本さんという方のまあ記事が出てたんですね、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、他にもですね、
うん、
なにわで夜市中があったんです
ね。ああ、そうなんだ。中央区であったんですよ。
これ中央区ですか？これ港町、あ、そうですね。
そう、中央区、うん。中央区のなんか、中央区とね、あの、台北のどっかの区がね、姉妹区なんですよね。
そうでしたね、はい。これ惜しかったですね。ちょっと僕、
やっぱりね、スケジュール的にちょっと無理やったんですよ。文雄君も僕もね。はい、
まあそういうことがあったり、
はい、夜市っていわゆるナイトマーケットでいろんな美味しいもんが中央区大阪に来たらしいですよ、はい、
それとまあ台湾が住みやすい国の都市で1位になったとかですね、まあいろいろそんなニュースがあって、
うん、
それと同時にまたこれはちょっと変わったっていうのがおもろいニュースです。観光業界が大規模デモをね、台北市でやったっていうんですよね。
何何
これ何や言うと、はい、中国からの観光客がね、
はい、
民進党になってから、
はい、
ガタッと落ちた。
ああ、その、女性の大統領というか、総統になってから
です ね。そうそう、民進党という、
まあ、近
いから、反中国、反ではないんですけどね。
はい。
ちょっと前の馬英九さんみたいにべったりじゃない人になったということで。
まあ、李登輝さん系になった
という、ね。そういうことですね。2万人ぐらいの方がね、ちょっとなんとか我々の職をしっかりしてくれるということで、
まあ、ね、
政府抗議も含めての、
そうですね。
あったとかですね。
まあ、お金絡むと大変ですよね。
はい。
ね、
それと、まあ、原住民族の最高年齢の、ルカイ族の女性114歳の方が亡くなったとか、まあ、
114歳
そうなんですよね。
長いですね。
まあいろいろといっぱい記事がありますね。
まあ、月に1回ね、僕らこの新聞のおかげで台湾のことを知れてますから、はい、興味ある方ぜひ皆さん、なんかウェブでもね一部見れるらしいですよ。
そうですか。
台湾新聞っていうのは
残念ながらもう時間的に紹介できないですけども、面白い、はい、台湾のことがもう逐一報告されて、大阪との関係もよう分かってですね、
そうですね、
いい新聞でございます、はい、皆さんのご愛読をお願いいたします。
あとですね、
はい、
最近ちょっと取材行けてませんが、
はいはい、
大阪城天守閣の、
はい、
北川さんから、
北川さんね、
いただきまして、
嬉しいですね。いつも忘れんとね、
はい、
招待状2名まで入れるチームくれてはるんですよね。
特別展、
特別展、
真田幸村の生涯を彩った人たち、
なるほど、
という展覧会がですね、
はい、
大阪城、上田城、友好城郭提携10周年記念で行われると。上田城ってこれどこにあるんですか、
ね、確か長野県やと思います。幸村さんのふるさとに近いところちゃいますか。
あ、そうなんです
か、はい。
10月の8日からスタートして、
うんうん、
11月の27日まで、
はい、
大阪城天守閣で開催されているということですね。
はい、それともう一つで、ね、はい、あるんですけど、前もゲストに来てもてましたね、ビッグアイという新聞を出してはるね。
はい、
藤田由香さんですけども、
覚えてます、
はい、この人の甥っ子さんがですね、はい、まあ、スポーツ中に、まあ、ちょっと障害に遭いになってですね、
う
ん、フェンシングの、まあ、選手なんですけども、
う
ん、
そうですね、
いわゆるパラリンピックを目指してはるんですよね。
そうそうそう。
で、今回のブラジルのパラリンピックには残念ながら行けなかったんですけども、
はいはい、
なんとか東京のパラリンピックでフェンシングをやりたいなということで、まあ、精進してくれはった結果、
うん、
なんと嬉しい話ですけどね、
はい、
合格ですと書いてはります、皆さんね、はい、おいにスポンサーが決まりました。
はい、おめでとう。
トレンドマイクロというですね。
トレンドマイクロ、SD カードじゃないですか。マイクロ SD の会社ですよ。
そうですか。ちょっと、わからない
んですけど。トレンドマイクロさん有名ですね。
まあ、有名な会社だと、
はい。マイクロ SD。
トレンドマイクロさんという IT 関係の企業がついてくれたと。そして関西では、まあ、練習環境は整っていないということで。
まあ、京都にしかないとかね、そんな話してましたけど、ね。
9月から、今年の9月からですね、はい、東京に単身に引っ越してしまいました。
うわすごいですね。
ナショナルトレーニングセンターなど一流のアスリートとともにですね、はい、まあ練習できる環境に入ったということで、
やっぱりね、そうならんとね、強なれないですよね。
しかし良かったですよね、うん、まあ、ゆかさんもまた親戚の方もみんながこの方をですね、はい、おゆくさん、応援してはって、いろんなところを向いて、まあ、慈悲を使いながらね、うん、お金を使いながらここまで育ててきはったということで、そうそう、いよいよ東京にはね、この方が多分金メダルを狙うようになっちゃうかなと思います。
はい、2020年でしたっけ、東京オリンピックはね。
そうでしたね、
はい。楽しみですね。
はい。ゆかさんおめでとうございます。
おいこさんもおめでとうございます。
いつもビッグアイザーちゃんと呼ばせてもらってます、はい。ありがとうございました。
以上をもちまして、
はい、
お便りコーナー終了と。まあ、まだまだあるんですけど、はい、ちょっともうね、お便りコーナーも、ののさんのコーナーと同じく相当長くなりましたんで、
ですかね、
リスナーさんももう疲れてあるやろと。僕らが多分疲れてるってことは、リスナーさんもっと疲れてますから。
はい、僕一瞬1秒寝ましたからね。
さっきね、うん、あれと。
いや、もう朝早から起きてる。
死んだかと思う、
ね。いや、死にません。
放送中に死ねたら本物やけど、
ね、まあまあ、やっぱり一番消えない時に寝るっていうのが一番気持ちよかった、ね。1秒ぐらい。
放送中に寝るっていうかね、僕ちょっと昔の経験でね、北谷美穂さん、
はいはいはい、
あの人よう寝てはりましたよ。
そうでした、
文雄くんの深夜ラジオの時。
あ、そうでした。
これ今だから言いますけど、
いや、いいですよ、
よう、もうね、文雄くんの話を聞きながら、こう相槌打ちながら寝てたんですよ。うん、
やっぱり深夜放送でね、
あ、これすごい人やなと、うん、当時ね、うん、まあ、あんま北谷さんのこと分かってなかったですが、すごい人おるなと思って、僕は、うん、毎日放送の、その部屋から見てました。
そうですね、
寝てはるわと思って、
はいはいはい、
ただね、この時は起きるんですよ。大事な時は起きるんですよ。
いや、それはすごい。
そのコーナーまたぎの時とかね、うん、CM の時とか、バッと、うん、かっと起きてね。
そうです
ね。ふみおくん寝てましたけど。
僕はもうそういう時も寝れましたかね。はい、まあそこらは北谷さんと僕のちょっと違いというか、
そうです、
まだまだ大盤とかですね。
あとね、はい、これ相当前の話になるんですけど、おいおい、その JOBBB ニュースで大阪空港カレーの、話したじゃないですか。
そんな前でもないです
よ。そんな前じゃないですけどね。うんうん、まあここ2、3週間前なんですけど、あの時ね、ふみおくん大阪カレーって言ってたんですけど、
空港カレーが
入って。はい、あれ、FM 線に聞いてたら、前田さんに言われてたんですよ。空港つけてくれって。
あ、なるほど、なるほど。
だから、まあ、ここでも僕、ちょっと訂正しておきます。あれね、大阪空港カレー、10月1日の FM 線にの放送で判明と、僕のこのメモに書いてますので、皆さん、以後、大阪空港カレーと。
ですね。
空港っていう字がね、ちょっとパッケージで小さく書かれてるんで、文雄くん間違えたと思うんですけど、まあ、一応、
はい、
まあ、空港入れてください。
いや、そう
です、お願いいたします。
商品ですから、これ、大事なことですね、
はいはい。訂正いたします。
はい、わかりました。
以上をもちまして JOBBB456 は今週すべてのプログラムを終了いたしました。今週長かったな。
ロングデイの一つでしたね。
いや、まあ、4時間、4時間超えたんじゃないでしょうかね。また皆さん何時間あるかちょっと計算してみてください。
そんなこと自分で計算せなあかん
ね。はい、JOBBB456 は私、バンバ哲平と、
はい、うん、バンバフミヨ。
そしてお料理コーナーはよっちゃん。
はい。
島根県の皆様。そして、ののさん、ボストンの皆様、はいはい、リスナーの皆様でお送りいたしました。
はい。
まあ、いろんなところからね、このラジオ聞いてくれてる人がいると思いますが、
はいはい、
まあ、ぜひ聞いたら、お便りを出してほしいなと思います。
すね、
まあ、今週新しいリスナーさんも、
はい、
一人お便り出してくれましたので、まだ僕らにお便り出したことのない方は、ぜひ送って、まあ、これまで送ってくれた方は、さらに送ってほしいなと思っておりまして、
うん、ありがとうございます。まあ、
これをもちまして、56JOBBB456 終了いたします。
はい。はい、
来週木曜日深夜1時の、JOBBB の457になりますが、うん、まあ、そこでまた皆さんを度肝を抜くような情報、うん、面白話をしますので、ぜひ1週間、それを楽しみに生きてほしいなと思います。
皆さんのおかげで、これだけ、まあ、いろんなところから情報が集まってくる幸せをかみしめております。
はい、じゃあ、バイバイ。
はい、さよならです。
再チェン。